はい、天文化系トークラジオ29歳までの地図第273回3回ですかね。
そうですね、
はい、というわけで、273回でございます。どうも、部長の山田です。そして
こんにちは、アートディレクターの金内武樹です。アドバイト
です。
はい、あ、どうも高島です。
はい、はい、というわけでですね、ちょうど、コロナの自粛期間も先ほど、またさらに5月の30日まで延長されることが決まりましてですね、うん、まあ、なんかもうそろそろ一時的なあれという感じではなくて、なんかもうちょっとこういう生き方をしていかなきゃいけないなという感じになってまいりましたが、はい、皆様、いかがお過ごしでしょうか。はい、
はい、
そうですね、はい、まあ、ちょっと詳しくはね、またちょっと今度ちゃんとやろうと思いますが、僕あれです。一応高架機動隊の2045最後まで見ました
よ。お
お、うん、なんか、
シーズン1。
なんか、あ、面白くなるかもなっていう感じでした。
はい、
まだシーズン1で全く完結しなかったので。
あ、本当に
面白く。
あ、そうなんだ。
全く完結させる気がない感じのシーズン1なんだ。
なんかすごい雑な言い方をすると、まあ、なんかこう倒さなきゃいけないこう敵みたいなのが3人パッと出てくるんですけど、
はいはいはい、
後半の方でそのうちの1人と接触したっていうところで終わりますね。
倒しすらしてないの？
してないですね。
あれ12話だっけ？
全12話で、前半は前も話してますけどワイルドスピードなのでちょっと後半からやっとちゃんと高架機動隊が始まるかなっていう感じなので。そうですね、
シックスアンダーグラウンド方式なんですね。じゃあ
だからそうですね、
倒すべき敵8人いますみたいな
しかもちょっとすいません、僕はでも高架機動隊に関してはちょっとかなり押し守る原理主義者なので、ちょっと意見的にはちょっと極端ではありますが、まあ、結構ね、なんかこうシックスアンダーグラウンド味が強い高架機動隊ではあるのでね。
あ、
そんなことあり、
なんか今回の課題映画もちょっとシックスアンダーグラウンドを微妙に思い出すような規模感の、
あの偏差値の高いシックスアンダーグラウンドでしたよね。
そうそうですね。そうそう。すごい、それは、的確な表現だと思いますが。
俺、シックスアンダーグラウンドのクライマックスがどんなだったか全く覚えてないんですけど、どんなんでしたっけ？
なんか、あれですよ。なんか、こう、次はこいつらだみたいな感じ。
何も覚えてない。高層ビルのとこって、記憶が途切れてますね。
なんか、あれですよ。敵のボスみたいなやつが、群衆、AK ゾンビみたいな。
はいはいはい。
なんか、
リンチされて。
リンチされて。
なんか、現地の土人たちにリンチされて。
土人描写。そうだそうだ。
感じの描写で確か終わってたことは覚えてますね。
なんかね、国際情勢感。
うん。
国際情勢感も結構シックスアンダーグラウンド的な、ちょっと国際情勢感ですね。なんか、2045の方はね。でも面白くなるかもしれないので、てかなんかちょっと後半若干ちょっとちゃんと SF しだした感じがあるので、
うん、
面白くなるかも。
何が正解とかないけど、そのやっぱ一応エンタメ映画ってかドラマとかシリーズとしてそのワンシーズンかけて面白くならないってことってどうなんでしょうね。
いや、わかんないです。正直人によって求めてるものが違うと思うので。
ああ、なるほどね。
でも僕は、元々のね、元々っていうか、押井守版の高架機動隊から続いてる結構こう、人間の、アイデンティティとは何かみたいなところの話に近づいていけば行くほど、なんかこう、自分のアイデンティティと体が機械になっていく中で、肉体っていうもので自分の体が定義できない中で、なんかアイデンティティを定義するものは何かみたいなところの話が結構一番好きな部分ではあるので、まあ、なんかこうそれに寄っているか寄ってないかで、逆に神山版の高架機動隊になってくると、なんかもうちょっとその近未来で起こりうるなんかリアルな社会問題だったりとか、まあ、技術が発展した上での社会問題だったりとかっていうところにどう、まあ、システムと個人の間でどう折り合いをつけていくかみたいな話ではあるんですけど、うんうん、まあ ね、あの、まあ、僕求めるのは結構推し版の方のものだったりとかするので、まあ、ちょっとね、あの、そこは、あの、もしかしたら、人によって正しい方は違うかなって気がするんですけど、ただ、一個だけ、一個だけ今回ね、最後までで一個だけ言いたいことがあるんですけど、はいはい、あの、ラストでね、まあ、今まで国家機動隊シリーズだったら定番のね、まあなんかこう、あれ、ちょっとネタバレします。ちょっと軽くネタバレしますが、うん、まあなんか、はい、あの、馬頭っていう登場人物がね、あの、うん、まあ、もともとの推し版も含めて、なんかこう、元子っていう、まあ、草薙元子っていう、まあ、人物の名前を叫ぶっていうシーンがあって、それは結構他の作品でも、あの、神山版でも、あの、使われてたりとかするんですけど、うん、それを、今回の2045のラストでは、こう改変しましたみたいなのがあるんですけど、
うん
うん、なんか、ああ、そうっていう。なんか、そうみたいな。
どういうこと？それってあの、スターウォーズにおける愛の問題と同じみたいな。
あ、ま、マジでそれに近いような、なんか、今回は、こっちで行ってみましたみたいな。
ああ。野暮。
そうみたいな。
わかんないけど、なんかその、だんだんもう、なんか、なんかあると元子っていう口癖の人みたいな、
うん、いやなんかあれですよ、いや元子って言うと思ったじゃないですかみたいな、
あ、
いや今回はこっちですみたいな、うん、元子じゃなくて今回こっちですみたいな終わらせ方がなんか気が利いてるでしょっていうか、まあそれあの僕の主観ですよ、
うん、
僕の主観ではあうぜえっていう感じだったので、うん、
やっぱ全然あのレビューから愛が伝わってこないですけど
でも ね、 あのね正直ね1話の段階で、ね、なんかねあのこうトラックみたいなのに乗ってこうね馬頭たちが出てきてこうトラックの中にあの居酒屋とかに置いてあるこうあのビールサーバーにつなぐ用のビールってあるじゃないですか、あの銀の樽みたいなのに入って、ね、なんかあれを持って、なんかこう、トラックに乗ってる、こう、馬頭たちが、イエーみたいなことを言ってるんですけど、まあ、イエーみたいなこと
を、ビール、
今日は、酒があるぜみたいなことを言ってるんですけど、正直、あの、僕的にはね、あの、国家機動隊の登場人物が飲むお酒って、なんかこう、バーボンというか、なんかその、要は、鉄の樽に入ったビールをね、こう持ってね、今日はバーベキューか、バーベキュー買ってんですよ、バーベキューか、みたいなことを言うんですけど、なんか、いや、違くねみたいな、なんか、
うん、
そのワイルドさじゃないんだけどな、みたいなことをね、まあちょっと思ったりとかしてますけど、わかんない、あの、面白くなるかもしれないので。
なんかあれっすね、二次創作でやってくれって感じですね。
あ
そうっすね。なんかでも、あの、良くも悪くも、あ、本当に、あ、ネトフリ版になったなって感じはすげえする。
うん。
ですね。
なるほど。
はい。というわけで、はい。すいません、ちょっとあの、2045でした。
あ、いや、なんか、
今日の
2045。2045レポート。今週の2045レポート。こんな感じですね。
あの、シーズン1でさ、終わって、まあでもこれから面白くなりそうってなったじゃないですか。
はいはい
はいはい、例えばですけどシーズン2も、まあ、そんなでもないんだけどシーズン3に向けてあなんか面白くなあ こういう面白くなるんだみたいな感じになってってなった時にどこまで耐えられるのかっていう、
まあ、でもあの僕に関しては正直公共支援エウルカセブンという、まあ、作品に関してはあの、まあ、その裏切られ方を、なんだエウルカセブンがありその次ポケットが虹でいっぱいがあり、AO があり、そして、あの、まあ、ハイボリューション。やっぱあの、3回、あの、そこには耐えてきて、やっとまあ、次のアネモネで、あの、あ、ちょっと面白くなったかな、みたいな、あの、感じはあるので、あと、あの、2シーズンは僕耐えれます。あの、この冬に。
まあ、最悪シーズン3までに面白くなってくれれば、いける。
まだあの僕は笑顔でいられると思います。
気が長いファンでよかったですよ。
でもなんかね、ほら、一部にはすごい良かったっていう人もいるしね。そう。まあ、あの、そこさんの映像研に手を出すな、あの、大隅先生とかは、あの、良かったっていうふうに言ってるので。あ、でも結構、広角機動隊のどこをもって広角機動隊っていうふうにね、言うかみたいなところはね。あのその人にとっての高架機動隊が何かみたいなところあると思うので、それなんか、
うん、
僕の場合推し版ですけど、神山版のテレビシリーズがベストっていう人もいるかもしれないし、
うん、まあ、 かヨガ版がベストっていう人もいるかもしれない。
それはね、高架機動隊が好きな人じゃないな。それはな。
スカイオハが好きな人。
スカイオハが好きな人だな。いや、スカイオハが好きな人でもないな。スカイオハが好きな人もっとあるだろ。スカイオハが映えてる映画はな。
まあね。
それしか見たことない人みたいな。
そう、そうですね。いや、わかんない。でも、なんかほら、やっぱエピソード1みたいな感じで、ね、それが
始まりがね、そこかもしれないからね。
うん。
あ、確かに。
そう。
確かに。これから触れる人がいるわけですもんね、一定数。
そう。うん、でもなんか、もしかするとでも、そういう意味では、まあなんか、2045って、高架機動隊入り口としては見やすいかなって気はね、一番わかりやすくはなってるので。
なるほど。
うん、
なんか、その、もちろん神山版の高架機動隊とかで描かれる、その、近未来の政治問題とか、まあ社会問題だったりとか、そこで生まれてくるマイノリティみたいなのって、もうちょっとこう複雑なものだったりとかするんですけど、
うん、
まあ今回の2045は、かなり単純というか、まあなんか次の人類みたいなものが出てきてしまったけどどうするみたいな、かなり、しかもそれが、ネットの世界で生まれたうんぬんとかっていうのは結構本当に新人類登場みたいな、ニュータイプ出てきたけどどうしようみたいな、結構なんか分かりやすくされてたりとか、あ、そう、あともう一個嫌だったのがね、もう一個だけ、これ、許せなかったのがもう一個だけあって、トグサっていうキャラクターが出てくるんですけど、
うん、
今回なんかトグサってキャラクターは、まあ、一回公安休暇解散して、で、元休暇のメンバーたちは、解散した後に、ゴーストっていう傭兵部隊を組んで、まあ、修羅場を何個もくぐり抜けてきていた。一方、彼は彼で、警察官かな、まあ、刑事として、まあ、かなり、より、こう、自らを研ぎ澄ませていって、もう一回帰ってきたみたいなところがあるんですけど、なんか今回こう、うん、すごい、エージェントスミスみたいなのに大量に襲われるところがあるんですよ。
うん、
で、なんか、それと戦うときに、アチョーって言って、なんか、ブルース・リーの真似みたいなのをするんですね。
お
う、うん、
それが結構、なんかこう、あっ、ゾワゾワってする感じのダサさなのと、なんかこう、洗練されて帰ってきたやつが、なんかこう、今まで見てきたこの高架機動隊全シリーズの中でも一番洗練されてない動きを戦闘中にしていてですね、ちょっとなんかもう僕はどうしたらいいのかわからなかったですね。はい、
元弘監督とか以外でそういうことやる人いるんですね。ちゃんとい
るんですね。あちょーって言って、しかもね、絵柄があの 3DCG じゃないですか、
うん、
なんかね、もうあれであちょーってされた時のなんかね、こううーんっていうね。
決してだってね、バーチャファイターみたいな感じになるわけでしょ、多分。
そう、なんかでも若干 0.5 次元さ、要はなんかその敵に幻覚を見せられてる状態での戦いみたいなところではあるんですけど、なんかでもね、あちょーってさみたいな、あーみたいなね。
興味ね、
興味。
2020年だぞ。
高角機動隊の中でそのふざけ方はね、少なくともトグサはしなかった。百歩譲って立ちこまならいいよ。百歩譲って立ちこまがするならいい。けど、トグサはね、しないよってか、立ちこま以外はね、しないよ。あちょーっていうね。なんか、そういう部分。そして僕が引っかかってる部分はすごい、さまつなとこなんですよ。さまつなとこなんですけど、でもなんか、ね、さまつなところで嫌だなって思うことはいっぱいあるじゃないですか。でね、
うん、
なんかまあそんな2045と、まあ、僕がちゃんと今後付き合っていけるかどうかっていうのはね、まあちょっと課題っていうところですか ね、ま
あ、
ね、
恋愛でも最初なんかなんであいつって言ってるやつがあれでもなんかこういうところ好きかもみたいになった
ら、
ね、こうコロッと言ってるのもありえますからね。
そう、うん、そうですね、
うん、そういう感じになるかも。
でも彼女で例えるなら、なんかまあ、まあ、僕にとって高架機動隊っていう彼女がなんかまあ久しぶりに会ったら、
うん、
なんか髪型も服装も変わっていて、
うん、
なんならなんかこう、なんだろう、変な言葉遣いをちょこちょこするようになったみたいな感じですかね。うん、なんかそれまで普通に話してた人がたまになんとかだっちゃみたいなことを言ってくるようになったみたいな、違和感。あれ、お前なんかだっちゃとか、 なんかそういうお茶目な感じを出すタイプの人だったっけなみたいなね。
天然天然ぶりっこキャラみたいな。
ちょっとまあでもまあそれもね、まあちょっとまあ僕と高架機動隊の、まあ、まだちょっとその関係はまあちょっとまだ、ね、ちょっとまだ頑張っていこうかなっていう感じですね。なんかね、はい、
なるほど、
そんな感じです。
なるほど、
はい、以上ちょっと今週の2045号でした。はい。
来週もやんのみたいな。見終わっちゃったからね。
見終わっちゃいましたからね。はい、あのすいません。はい、なんか今日普通オタとかは大丈夫ですか。
普通オタはだ、あるね。
あ、来てますか。
あるんだ。
じゃあ普通オタをなんかありがたいですね。普通オタ本当にいただけるの
ね。
はい、
もうなんかさあ、その思い出っていうの、1週間の間で話す思い出がねえんだ、はい、今。
ああ、え、どうですか、なんかその中でも絞り出して何か思い出はありますか。
いや、ないですね。
あ、ないですか。
うん、
先週と今週で
変わったことって
何もないでしょ、マ
ジで。うん、すごいよね。僕、高島君どうですか。
あ、ね、本当関係ないんですけど、あの最近あのクソアニメで有名なカブトボーグを全話見ましたね。
え、マジで、なんで今。ちょっと待って、なんで高島くんが今カブトボーグを見るの。俺超好きなんだけど、カブトボーグ、うん、
いや、なんか本当になんか精神状態がおかしくなって、いや、なんか今カブトボーグ見るなら今じゃねえみたいなの思って、あの YouTube にあったら全話落ちてたんで。
あ、マジで。
あ、じゃあもう、はい、全話見れますよ。
てか、あんたカブトボーグ全話見るような人間だったっけ。いや、まず、ね、まず
もう
ちょっと待てよ、
もうね、見ちゃった。
うん、カブトボーグは僕あのニコニコで、あの、まあ、8割方の話見てた世代なんで。
はいはいはい、はい、15
年ぐらい前に。
てか、高島くんの口からクソアニメって言葉が出てくるのが新鮮だったもん今。
うん、
ちょっと今俺は、
いや、カブトボーグね、すげえ面白いよあれ。
いや、あれはめちゃくちゃ面白いですよ。
だから俺の中の高島くんが今2045なんだけど、うん、結構今。
ああ、久しぶりに会ったらね、よくわからない話し出す。
本当ですか。
はい、いや、はい、本当、あのカブトボーグを超楽しく全話見終わったっていう感じですかね。
あ、じゃあ俺も2週目見ますわ。え、どの回好きでした。
ね、やっぱね、あの物理的に神回っていうのがありまして、
はい、物理的に神回、
勝地君があの神になる回がやっぱ一番好きでした。
ありましたね、なんかそんな回。
はいはい、
まあ、これあのカブトボーグ知らない人には何言ってるかマジで分かんないと思いますけど、うん、基本はなんかあのベイブレード的 なんかカブトボーグって、
はいはい、
子供向けおもちゃが、まあ、世界を席巻してる世界での
小学生
のなんかホビーの話なんだけど、
はい
はい、まあ、だけどその、うん、どういうアニメかっていうと反則アニメなんだけど、うん、はいはい、アニメが始まった時にその、おもちゃがもう販売終了してたため。
それも根本からさ、根本からダメだ、それは。
脚本家チームがもう、ほぼ、悪ふざけに全振りしてるようなテレビシリーズなんですけど。
あ、じゃあなんか、作画がとかなんかそういうことではなく、
うん、ね、すごいね、作画崩壊とかは、まあ、たまにあったりはするんだけど、脚本とかがすごい、はいはい、ふざけてるんだけど、すげえちゃんとできてるみたいな、
うん、
なんか、すごいバランスのいいアニメで、狂ってるんだけど、やばかったですね。
いいですね。そう言われるとちょっとね、しかもやっぱ、そういう、ホビーバトル漫画、アニメはやっぱね、すごい、こう、郷愁を誘うものがありますからね。
うん、
そうですね。
なるほど。
よくそれで4クールも続けたよね、はい、あのアニメ。
うん、52話ありますからね、うん、
打ち切れ、それは。それは打ち切った方がいい。あ、でも結構ホビー系のアニメは、なんか大体長いですよね、なんかね。
1年の反則で決まってたりとかするんですかね。
なんかおもちゃは持ってないけどアニメは見てたやつなんていくらでもやっぱねありますからね。
ああ、
うん、はい、
じゃあ今度カブトボーグ会を、うん、
あ、カブト防具会やりましょう、マジで。
やちょっと見直すんで、カブト防具会はマジでやりましょう。ただ、カブト防具会やると、なんか普通にあの、なんかニコニコのコメントみたいな、なんか、ねえねえ言ってゲラゲラ笑うだけになっちゃう可能性があるんですよね。おじいちゃんの思い出がもう残り少ないとか、なんかそういうので、あの見た人だけを笑うみたいな、なんか、イチャイチャの時間になる可能性があるんで。
そうですね。
水曜どうでしょう見てない人が水曜どうでしょうの話してると、
ああ、そうそうそう。
同じ。
おい、パイクはねえかっつって、あの、見てない人は何も面白くないですから、ね。僕はもう見たんで笑いますけど、水曜どうでしょうでは。うん、
で、はい、お便りなんですけども、
あ、はい、
ちょっとね、かっこいいタイトル回のやつと、あの、半々で、はい、あの、同じお便り内に来てるんで、
あ、じゃあそれはちょっと次読みましょうか。
そうしますか。
メール自体は同じメールの中ですよね。
同じメールの中 の, あの半分下が筒太っていう扱いになってるっていう。
あ、じゃあでもそれは、うん、あのそうですね、あの
タイトル
次回
やりましょう。
タイトル回の時にやりましょうか。はい、
であればあの、はい、とりあえず今回は筒太なしで大丈夫。
あ、ありがとうございます。なんか結構でも、はい、あのかっこいいタイトル回すごい、あの数送ってきてもらっていて、
あ、マジで、
まあ、大変めっちゃ来てますよ
本当に。
あと結構なんか
聞いてんだ、ね、
そう来てるし、うん、割とみんな、あの、独自のロジックがちゃんとあってですね。
お
あの、大変嬉しい限りですね。
そうですね。多分ね、現時点で多分、17、8ぐらい来てるんだよ。
お、は
ははは。
プラス17、8ぐらい来てほしいです。
あのさ、年末ベスト会の時とかって、あの、あれで5時間とかやってたんだけどさ、俺ら、このリモート体制でさ、5時間とかやるの。うん、
多分ね、あの、
リモートだときついかな。うん。
リモートはね、そうね。
お便り会リモートはダメだと思うけどな。
ちょっと
まあね。
ちょっとね、5時間この体勢でキープするの結構意外としんどかったりしますよね。まあいいっすけどね。
ねまあ、ちょっとまあやり方は少し考えつつって感じですかね。
そうですね。なんか今だってあのあれでしょ、居酒屋とか行ってもあの対面じゃなくてあの横並びに座ってくださいみたいなさ、なんか。
ああ。
そう、なんかそういう風にしてこうちょっとでもあの要するにこう再開しながら、
はいはい。
まあ一応影響も極力抑えるみたいな。
はいはい、
高校でちょっといろいろ社会を変容させていこうとしようみたいな話がさっきちょっとテレビで見ましたけど、
そう、あ、そう、なんかそう前あれなんですよ、渋谷久しぶりに行ったんですよ。
ああ、
うん、
なんかあの友達とこの間なんかちょっと即席でユニット組んで曲出すことになったんですけど、うん、なんかそれのアーシャ撮影で渋谷朝6時に集まって、
早朝の渋谷行きがちですね。
そうで行ってパッと写真撮って帰ってきたんですけど、3人で集まって撮ってきたんですけど、うん、あれでした、なんかスクランもう朝6時っすよ、
うん、
なんかスクランブル交差点にそれぞれなんかこう信号の下らへんにスピーカーを持ったなんか警官じゃないんだけど、うん、警官みたいな人っているじゃないですか。
あ、何、警備
員がそれぞれ警備員でもないですよ、なんかなんかでも行って
まあ巡回員みたいな人、
そうそうそう、がなんかスピーカー持って、スピーカーからこう渋谷に来てはいけませんみたいな、まあ、ざっくり言うと、ざっくり言うと渋谷に来てはいけませんみたいな放送を、そう、しかも朝の6時の渋谷だからもう本当に人いないの、まあ、朝6時でもいないし、まあ、普段だったらそれ土曜の朝だったんですけど、まあ、だから金曜でクラブで遊んでね、そのまま出てきた人とかちょうど6時とかいたりしますけど、まあ、うん、そもそもクラブの営業自体やってないので、うん、いないじゃないですか、うん、本当に普段より誰もいない、スクランブル交差点のところにこう四隅に立った人たちが渋谷に来てはいけませんみたいなのをずっと流してて、なんかもう地獄みたいでしたね、なんか。で、僕、その待ち合わせしてたやつが30分遅刻してきたんで、なんか30分間、うん、あそこのなんだっけ、ハチ公の広場のところのベンチ座って、待ってたんですけど、もうなんかその間ずーっとなんかその、渋谷に来てはいけませんみたいなのが流れてるのを結構、まあ、見ていて、あ、なんか、お、すごい、すごいなと思って、なんかもう、世紀末な感じになってんなと思って。
それ粛清されなかったね、ずっといることで。
2020年。
いや、直接話しかけては来ないんですよ。ただその人はスピーカーを持って、なんか、でもね、うん、ゴミ拾いの人なんだと思う。トング持ってたから、なんかこう、一応、 ゴミ拾い員なんか本来だったら多分ハチ公前とかゴミ拾あるから拾うみたいな人だと思うんですけど、もう人もいなくなってるから、なんかもう本当にそれぞれ
誰かを裁きたくてしょうがないやつらだ。
そう、なんかね、なんか
断罪に快楽を覚える人たちだ。
そう、なんか魔法人でもつくんじゃねえかこいつらみたいな感じがすごいあってですね、はい、っていう、なんかね、たまに外出るとそういう光景も見えたりしますね。はい、そんな感じ。じゃあ、言いますか、本編。
はい。
はい。ということでですね、本日も、まあ、まあ、劇場で新作を見ることが今なかなか難しいタイミングですので、うん、まあ、ちょっと、配信作品でやっていこうということでですね、うん、本日は、なんだっけ、
タイラー・
タイラー・
タイラー・レイク。ネットフリックスオリジナルの、タイラー・レイクという作品で、やっていこうと思います。
タイラー・レイク、はい、命の奪還。
はいはいはい。うん、だからね、テイラー・シェリダンって言いそうになっちゃうね、これなんかね。タイラー・レイクって、ね。
テイラー・シェリダンは普通にいるか、いる人だから。
タイラー・レイク。なんかでも、だからでも、ね、テイラー、あ、違う、タイラー・レイクだみたいなね。そう感じでね、ございますが。はい。私、あらすじ、出ますだ、どなたか。はい、まあ、こっちでも、いいか。
読みますか。
いきます。あ、はいはい、お願いします。
これどうしようかな。ウィキペディアから。
はいはい、
来てて、これあのですね、ウィキペディア書いた人は、これちょっと悪意あると思うんだけどね、恐ろしいぐらい面白くなさそうにざっくりしたあらすじを最初から最後までネタバレ込みで書いてるんですよ。
風神さんみたいですね。
そう、なんか、ね、全く誠意を感じないストーリー説明になってるんで、どうしようかな、はい、一応ちょっと前半5行分ぐらいまで読めます。映画で言うと、はい、多分30分前後ぐらいまで、裏社会の傭兵であるタイラー・レイクは傭兵仲間のニック・カーンによって収監中のインドの麻薬王オビ・マハジャンの同盟の息子であるオビをバングラデシュのダッカから救出するチームに誘われる。救出は難なく成功する。チームには礼金は支払われず、オビの父親の抗争相手でありバングラデシュの最大の麻薬王であるアミール・アシフは手中にある軍と警察を使い救出チームを襲って全滅させる。オビの父親の手下のサジュはオビを奪還しようとしてレイクを襲うが失敗する。アミールは奪還を封鎖する点点点っていうことで、まあ、この後また
過剰書きじゃない、
今読んだの聞いてもらえば分かると思うんですけど、なんていうんですかね、そのそうなんだけどみたいな。
しかもさ、微妙に違くね。
なんかね、なんか、まあ、ざっくり言うとそういうことではあるんだけどみたいな、誠意を感じないストーリー説明がね、ウィキペダリーには書いてある。これちょっとネットフリックス映画って、おおむねあらすじがいまいち、ね、ちゃんと書いてるところがないんで、起こるぐらいですね。まあ、要するに麻薬王の息子が、ね、さらわれちゃったから、傭兵部隊が一応助けに行こうとしたらっていう話ですよね。
主人公はなんか過去にトラウマがね、
そう、
まあ、子供が死んだとかで、
あの一つぐらいにあるでしょ
う、うん、トラウマある、うん、まあ、いつ死んでもいいみたいな。
ちょっと自暴自棄みたいなね。まあ大体で、まあ、途中で2点3点するわけですよね。
大体の映画はそうだよ。
すっげえ、じゃあもうお前映画見なくていいよ。
一般論みたいなあらすじ説明。
でも割と一般論っぽい、なんか全部見たことある展開みたいな感じ
なの。なんかね、
言うて、
まあ、あえての部分も多分あるとは思うんですけど、まあまあまあ、この映画、
今作で
先にちょっとネタバレじゃないけど、ネタバレ的なこと言いますけど、はいはい、この映画ね、上映時間117分って一応書いて
あるんですけど、そうなんですよ。
で、
そうなんですよ。
117分中のですね、15分がエンドロールっていう、う
ん、あれなんだ。
いや、だから多分関わってる人がめちゃくちゃ多かったんだと思うんですけど、
まあでもね、大変そうだって、撮影。いや、
そう、途中のまあ、とある、まあ、この後も話すと思うけど、とあるシーンの大変さとかもあるし、あと、ネットフリックスって、テレビ画面で見ることを想定してるから、多分その、エンドロールの文字の大きさが、多分多少のこう決まりが多分あって、映画ほどザッと一気に出せないとかも多分ある
ような
気がして。
そう、あと多分、最後まで見る人ってそんないねえだろって想定のもとでエンドロール入れてるから、なんか別にいくら長くしても文句来ねえって、文句あるなら飛ばすだろうから、っていうのは多分あると思う、なんか。
あるんだけど、そのさ、 水増しにも程があるよね。だって大体120分ぐらいの映画なんだ、うん、そうかそうかと思って見始めたらさ、要するに
140分の時点で、そう、うん、140分の時点で、まあまあもうこれ終わるだろうって展開が起きるんですけど、
うん、
あれみたいな、まだ140分だよなっつって、こっから新しい話があって言うと、なんかエピローグになって5分で終わるみたいな感じなんですよね。
そうね、なんか、いや、うん、なんか明らかにさ、なんか90分ぐらいのところでさ、もう終わるムードを出し始めててさ、うん、あれ、おかしい、もう30分あるのに、なんかこの映画なんかもうエンドロールでテンション、なんかどんでん返しとかある系の映画これとか思って見てると、
うん、
そんなのは何もなく、スルッと終わるんですよ。
シンプルにね、終わってきました。
だから、ってことはですよ、だから、この映画120分の映画だとしたら、なんかそのストーリー上の、なんかその2点、3点って言ったけど、なんかこう、大きなね、なんかこう展開みたいなものが、うんうん、多分こうもっとよりはっきりとあるタイプの映画って言えると思うんだけど、
うんうん、
あの100分ってことは要するにあの割とシンプルな、だからジェイソン・ステイサム主演の映画みたいなやつですよね、
うんうんうん、
まあ、こういうやつ、
いや、なんか、はいはいはい、うん、なんか前回あれその住人たち、
う
ん、
はいはいはいはい、
では
前々回
前回話した時に、あのなんかネットフリックス作品ってこう作品が展開しない時間がなくて辛いみたいな話をしたじゃないですか、うん、なんか要は、うん、あの常に何かしらの展開が起こり続けることによってなんかまあこう強制的に見てる方の興味を持続させる感じが逆に辛いみたいな話をしたと思うんですけど、なんか今作ってなんかこう麻薬王の息子の救出作戦を任された傭兵チームが行ってだけど実はそこで裏切りがあって点みたいな、なんか1点2点3点ってか、なんかそれこそいわゆるネットフリックス映画的に展開しまくりそうな話な感じするっすけど、あらすじだけ聞くとなんか実はそうじゃなくて結構単純というか、むしろ展開自体はそんなにないですよね。あの本当に
もうだってあのまあ、一応その2点3点って言うんだけど、これ主人公をあの、クリス・エムズワース演じる、ね、主人公テイラー・レイク、タイラー・レイクか、タイラー・レイクの視点だけに絞って言えば基本的には少年を救出するっていう 大枠の目的が別に変わってないかったりもするので、だから
まあなんか
なんていうのこう、まあ、周囲の環境によってなんか多少のこう、まあ、2点3点っていうか、なんていうの周り任務の内容は変わるんだけど、そのストーリー上の大きな目的とか、なんかその、うん、それまで正しいとされたものが何かひっくり返ったりとかっていうような感じのことは別にない、
うん、趣旨貫徹してます、うん、途中一回なんか、
なんかでも、
うん、
個人的には結構その、まあ、途中である、ある裏切りによって、まあ、今作のその任務の意味合いが変わる、
うん、
その、うん、麻薬王の息子を救出するっていうこと自体は変わらないんですけど、それがお金がもらえるから、その仕事でやってるっていうことから個人のその何かしら思いによってやることに変わってくっていうところが結構重要な転換の部分だなとは個人的には思うんですが、まあなんかでも本当にそこだけ、なんかいわゆるあのこれ本当かっこ好きでいわゆるですけど、なんか今までその前回その前々回話したその住人たちの時に話したネットフリックス映画の一部の作品にあるなんかその本当に展開し続けるみたいな形での興味の持続のさせ方をするタイプの作品じゃなくて、てかむしろそのやっぱアクションシーンが一個一個ちゃんと決まってるから、決まってるし、なんかね基本的に今作って三つのエリアに分かれてるというか、なんか三つのアクション、一続きの三つのアクションを、まあ、並んでて、それをつなげるものとして、ドラマがあるって感じだと思うんですけど、なんかちゃんと一個一個のアクションが、興味を持続させるから見てる方の、
うんうん、
別に展開をさせることによって、その展開ってそのドラマの実はこうでしたとか、うん、こいつが一方こちら側ではみたいなものとかを出す必要が、まあ、基本的にはしなくてもちゃんと興味が持続される作り方なので、うん、そう、なんかそういう意味ではいわゆるネットフリックス映画とはまたちょっと違うなって感じで、
うんうん、
よかったっすけどね。
そうです
ね、まあ、
ゲームっぽい、
うん、完璧にすごい主人公のクリス・ヘムズワースの造形とか見てると UBI ソフトっていうゲーム会社から出てるゴーストリコンっていうシリーズがあるんですけど、それはそのなんか傭兵になって、ボリビアの麻薬王とか、あと無人島、なんかすごい最先端の、島に行って、そこで要人を救出したりするゲームにがあるんですけど、もう超ゴーストリコンっぽいっていう感じはすごいしましたね。
うん、でなんか要するにこう3ステージあるゲームですよね、全部で3ステージのミッション。
でもなんかやっぱその3ステージの一個一個がなんかやっぱちゃんとこういうことをアクションで見せるっていうのがはっきりあって、うんうん、ね、すごい良かった。なんか大体こう3つ大まかに分けると、まあ、1個目がその誘拐された少年が監禁されてる、まあ麻薬王の事務所みたいなビルから、うん、その男の子を連れ出して、うん、でまあそこのマフィアのそのビルの中にいるまあそのギャングたちをまあ殺して脱出して、彼らをピックアップする予定で川に止めてある船のところまで行くまでのアクション、うんうん、でなんかやっぱ基本的には結構その狭い部屋の中でのこう大人数みんなナタとか銃持ってるやつらとこう狭い部屋の中でどう戦うかみたいなのが割とメインのアクション、うん、としてて、なんかその中でこう結構部屋の中に乱雑に置いてあるこうクワみたいなものだったりとか、うん、あとなんかこうテーブルとかっていうものを使っていかに戦うかみたいなアクションが1個目あって、でまあでも2個目ですよね、すごいの、
まあそうですね、
2個目すごい、本当すごかった、
すごい
とんでもない、
ノーカット風のカーチェイスから、まあ、なんか何が起こってるかっていうと、船のところに行こうとしたら船が、まあ、裏切りによって爆破されて、うん、で爆破っていうか船がもう船で待機してるやつが全員殺されてしまって、うん、でそのまあある、まあ、依頼人の部下ってやつが、そいつはそいつでその麻薬王の息子をこう確保しようとして襲ってくると、うん、裏切られると裏切ったやつが追いかけてくるっていうのから逃げつつ、でそいつは結構めちゃくちゃ強い、ね、うん、そいつから逃げつつ、それまで主人公たちのことを追っかけてた警察マフィア、軍隊連合チームみたいなのから、うん、街の中で逃げるっていう、アクション、うん、でだからその最初そのパトカーと、あとその裏切ったサジェっていうそのカルテルのやつ、まあ、その2つから追いかけられるカーアクションからの、なんかなんとなく空論っぽいこう雑多ないろんな人がごちゃっと住んでる、かなり入り組んだビルの中に逃げ込んでの、まあ特殊部隊みたいな、まあ、サットみたいなやつらとの、まあ、銃を持ったやつらとのこう接近戦での戦いをしつつ、ちょっとプチパルクールみたいなことをやっていくみたいな、流れがあるんですけど、そこがまあ、限りなく多分ワンカット風だとは思うんですけど、
もちろん、
なんかもうものすごいカメラの動き方、なんかそれはカーチェイスしてる車から車の間をカメラが動いて、始まりが主人公が車運転しながら後ろ振り返って、で後ろ振り返った主人公の視点からカメラがそれについていって、で後部座席の後ろのフロントガラスから、後ろのフロントガラスっておかしいだろ、後ろのガラスからバッとこうカメラが抜けて、外に出て今度別のパトカーの中に行ってとかするんですよね。
そうですね、うん、もうカーチェイスの時点でだから、宇宙戦争とか の運転シーンの撮り方とかで、うん、くらいからそのワンシーンワンカット内で結構こうハードなカメラの動きしてる、まあ、一番有名なのは、はいはいはい、トゥモローワールドとかと思うけど、的なやつもちろんやってんだけど、今回の場合なんかそのまず始まり方がさ、なんかそのそれまでそんなこう、はいはい、ワンシーンワンカットとかを急にやり出しそうな雰囲気じゃないテンションでアクションやってたのが、急になんかその、うん、結構こうグラグラグラって感じで、これどう考えてもカメラを手持ちでこうそれまで持ってたやつがそのまんまクレーンに乗っかって、はいはい、でもクレーンに乗っかってるけど道が超悪いから、クレーン自体もガッタンガッタン揺れてるカメラで追っかけて、そっからさらにそのね、車の中入ってて、その後リアウィンドウをこう通過して、後ろに行って、でそこから止まって終わるのかと思って、止まった後もさらにその室内に入っていくのも全部やるし、そこから屋根から落ちて、
はいはい、
で屋根から落ちて戦うところもやるし、 でそこから引かれてとかさ、なんか要するにこうこれ要するにワンシーンワンカットで、そうワンシーンワンカットではできないっていうか、あの通常成立しえないアクションとかカメラの動きっていうのを連発するんですよね。
うん
うん、だ多分そこら辺があのちょっと例に出すには適切じゃないかもしれないけど、今年の映画だから出すけど、あの1917がワンカットじゃなくて別に良くないっていうのとはやっぱ違うのは、やっぱこの映画におけるワンシーンワンカットはちゃんとその芸になってるっていうか、あのこんなカメラの動きとかこんな人の動きをしているのをカメラがこう追っかけるっていうこと自体で興奮させていくっていう構造では
ある。しかもなんかやっぱ基本的にあのオジェっていうそのマフィアの、まあ、誘拐されてた少年と主人公っていうのはまあ一緒に行動してるんだけど、うんうん、まあ手を引くわけじゃないけど手を引くような感じで行動してるんですけど、まあこの二つ目のアクションのビルの中に入ったビルっていうかその団地みたいなところに入ったところで一瞬その男の子とあの主人公が分かれるんですよね、うん、で逃げた男の子の方にカメラがついていってでまた別のところで主人公と合流してとかっていう、なんか結構そういうただ単純にこうなんかその都度その都度の状況に合わせて今ここについてくっていうのをカメラが選択してついてくっていうのが、うん、なんかこう結構視点としてなんかなんだろう特殊というか、うん、なんかそこに誰かがいるような感じでもないんだけど、うん、なんかものすごく存在感が強いカメラなんですよね、
うん、そうですね、
そう
あとなんか結構その一個一個の盾自体も、うんまあ、要するにあのジョンウィック以降っていうか、う
ん、はいはいはいはい、
まあ、超至近距離で
ジョンウィックってか、
まあてか
ボーンシリーズですよね、
あ、まあ、ボーンシリーズからのジョンウィックからの、
うん、あそうそうそう、うん、
そうですね、
っていうか、まあ、アトミックブロンドでもアクションコーディネーターやってるのが監督だから、まあうん、そりゃそうなんだけど、これどの辺かっていうと、あれですよ、リロードがあの明確に盾の中に組み込まれてるっていう、
あそうね、
うんうんうん、
でだからここで銃を何発撃ってここで弾切れを起こすからこいつには銃ではなくてこれで戦ってその後にこの動きをしながら銃 の, あのリロードを行ってからこいつと戦うっていうのが流れとしてあるんだけど、うんうんうん、あれだからその
あとあの、うんうん、あのサブウェポンの切り替えとかもそこに入ってますよね、
うんうん、そうですね、そうそう、だからなんか15分間とか多分あれワンシーンワンカットでやってると思うんですけど、
うん、
そのうちの結構、はいはいはい、まあ多分6分7分以上かけてやってるあの一連のアクションの動きっていう要するにこう、うんまあ、当たり前っちゃ当たり前なんだけど、その盾として完璧に構築された、
うん、
実は盾なんだけどでもなんかそのなんていうの、要するにマトリックス的なっていうかさ、こうはい盾ねっていう盾じゃなくって、
うん、
もまるでそのその場その場でアドリブで動いてるかぐらいの結構ちゃんとこう、うん、一個一個のアクションがなんかこうちゃんとリアルっていうか、うん、っていうの込みで、
でなんかそれですごい、はいはい、うん、そうでしかもそれすごかったのが最後この今臨戦的にパート33つにアクション分けていってますけど、うん、このパート2のアクションのラストであるそのサジェっていう、多分この映画の中の戦闘力的にはまあかなり主人公に限りなく近い対等に唯一多分差しで渡り合える敵、あの、敵からっていうのがサジェっていうのがいるんですけど、うん、で、こいつとの、ナイフと銃がそれぞれ持ってる状態での、路上に出てからの一騎打ちの決闘っていうのがめちゃくちゃすごくて、うん、っていうのは、狭い通りの中で向かい合って、まあ、対マンをするわけですが、うん、その間を、結構バイクとか車が、何回もこう、間合いを詰めようとすると、いわゆるその間合いみたいなところの概念に通り過ぎるものっていうのがバンバン入ってくるっていうところで、その間合いが詰められないっていうのと、例えば、銃が間にあって、これ銃取った方が勝ちだろうと思って、その銃を取りに行こうとするのが、そもそもフェイクでナイフで刺しに来るとか、かなりなんかその、一騎打ちの戦闘としてもめちゃくちゃ高度なことを結構やっていて、で、もちろんそこに至るまでのこの狭いビルの中での特殊部隊を一人ずつこの影に隠れてこう倒すみたいなのとかも、うん、もうめちゃくちゃ気持ちいいし、なんか正直、このパート2、アクションパート2の部分を見るだけで、うん、あ、もうこれ見てよかったっていうのは、そう。
お釣りが来るぐらい、お釣りが来るっていうか、お金払ってないからね、うん、まあその時代に対して。だからなんかもう、いやもうこれ見れただけで、最悪この後、うん、もうびっくりするぐらいグダグダになって、なんかもう正直もうラブコメ始まったぐらいもう全然違うものになったとしても、うんうん、ここだけであもう十分ですっていうくらい、うん、もう結構アクション映画 の, その更新度 として相当高いですよね、
うんうんうん、しかもね、やっぱり、ね、あのこれ アクションこれ3つに分けたとして、うん、あの真ん中にこのアクションを持ってくるのもめちゃくちゃ正解だったなって思うんですよ、うん、なんか正直、今作ってあのさっき高島くんが本当に冒頭で言ったんですけど、あの頭良くしたシックスアンダーグラウンドって感じはめちゃくちゃあってなんかその一応その主人公が抱える問題みたいなものとか、なんか一応作品としてのテーマ性とかみたいなものは、明確に打ち出していて、まあラスト、個人的にはラストのアクションっていうのは、アクションなんですけど、うん、あの、かなり、その、テーマ性にも寄った形でのアクション。特に、その、パート3、うん、アクションシーンのパート3である、その、橋の上での、まあ、アクションのラストのところとかって、うん、あの、純粋なアクションの快楽っていうよりは、まあ、なんか、ある種の思いが届くか届かないかみたいなところの、うんうん、そういう、テーマ的な表現をする上でのビジュアルにもなってるので、なんか、うん、多分最後にこのパート2的な盛り上がりのアクションではなくて、やっぱその最後のアクションはそういう感じだと思うんですよ。だからこそ、ここのまだ2つ目の、こう、基本的に観客としての集中とかのテンションがかなり高い段階で、この、あの、純粋にアクションとして気持ちいいだけのアクションっていうの、気持ちいいだけじゃないんだけど、もうアクションの、アクションとしての快楽度がめちゃくちゃ高いのを、これ多分最後の方に入れちゃうと、ちょっと、疲れ気味っていうか、なんかこう、あの、コースの最後で、なんかもう、すげえ、なんか肉ステーキ、ドンドーンって出てきたみたいな感じになっちゃうと思うんですけど、なんかちゃんと、なんかこの、中盤のところでこのアクションが入ってくるっていうのが、そう、めちゃくちゃバランス感としても良くて、で、この後ちょっと一瞬その、なんだろう、こう、別に、全部がそんな、きっちり変わってるわけじゃないですけど、今作って、その、アクションと、そのアクションの間の、いわゆるその、ドラマ的なものを深めるシーン。うん、その、ネットフリックス的な喋り方で言うと、その、展開に続く展開じゃない部分。うん、まあなんかその、ドラマで言うところの出しみたいな部分というか、なんかその、関係性がわかるとか、主人公にとっての内面の問題がわかる、うん、と、プラスアルファ、なんとなく、あの、観客が、その人物のことを好きになるとか、感情移入するとか、あの、なんかそういうちょっとこう、映画に対する、こう、何かが深まるシーンっていうのがなんか出しみたいなシーンで結構映画ってあると思うんですけど、で、だからネットリックス映画って結構僕が、あの、いわゆるネットリックス映画みたいなきついのってなんかそういう出しみたいなシーンがあんまないなっていうか、その、実は関係性としてこうでした、ドーンっていうのが出てきたりとかするんですけど、なんか、それが、うまく言葉では、表現できないですけど、なんかそれが深まっていく出しみたいなシーンって普通の映画ってやっぱあるじゃないですか。
うんうん。
なんかその出し的なシーンがネットフリックス映画、いわゆるネットフリックス映画ってあんまないなって気が個人的にはするんですけど、まあ、今作に関してはその二つ目のかなりこの映画でいうところの一番のおかずアクションがあった後にしばらくちょっとこう出し的なシーンが、まあ、出しの間にもちょこちょこうアクションがね、例えばあのホッパーとのさ、あの部屋の中でのこうね、あのやり合いとかあるわけですけど、
ホッパーね、
ホッパーね、
ストレンジャーシングス、
デビッドハーバ
ー、そう、あれこいつ死んだと思ってたらこんなとこいたみたいなね、
やっぱネットフリックスで当たりキャラをやった後にですね、ネットフリックス作品に出てこられてもあいつでしかないだろうっていう、
ホッパーですねあれね、ホッパーが出てくるんですけど、ホッパー。で、ホッパーと話すところで、なんとなく、その、主人公のタイラーと、その、オジェっていう、まあ、救出する少年との関係が深まったりとか、っていう、なんか、ちょっとこう、出しみたいなところが、ちょっと、急あって、ラスト最後、その、クライマックスのアクションに向かっていくっていうのが、うん、なんかやっぱその、リズム感としてもめちゃくちゃ心地いいなっていうか、うんうん、めちゃくちゃ緩急緩急っていうのがなんかやっぱできてるんですよね。なんか常にアクションが続くではなくて、うんうん、緩めるところがちゃんと緩めつつも、その中でも最低限その観客の注意が続くようなちっちゃいアクションみたいなものとかは入れていくっていうのが、うん、そう、そうですね、めちゃくちゃ、
まあさすが監ね脚本上質そ
う
ですね、
うん、
もうやっぱこの辺は手だれっていうか、あのね、その中盤でやっぱあのアクション持ってくるのってさ、やっぱそのラストにクライマックスにその一番すごいアクション持ってくることはいくらでもできるんだけど、やっぱそうするとそこまでが全部前振りになっちゃうんだけど、そうじゃなくってさ、やっぱ中盤にあれがあった後に一回昇級して的なシーンがあってから橋のシーンに行く ていう構成になってるから、うんうんうん、まあ、割となんていうかそのアクションのための前振りとしてドラマやってるわけじゃないぞっていう、うん、やっぱ形にやっぱちゃんと一応なるし、うんうんうん、あのデビッド・ハーバー出てきた時にさ、やっぱあのまあ一発でこう俺らは知ってるからあいつのことあの、うん、だからクリス・エムズ・ワーストがおお久しぶりってなるのと同じテンションで、あーハーバーこんなとこにいたんだって、ホッパーしばらくなんかいなくなってると思ったらこうバングラデシュにいたんだみたいな感じにやっぱなるんだけど、あのそっからでもちょっと不穏な空気っていうかさ、あの、
はいはいはい、
かくまってはくれてるけどこいつ本当に大丈夫か感みたいな、やっぱちょっとだけこう顔を荒らしてる感じとかも、うんうん、まあ、ちなみにあのここでのあのかくまってくれてる人が裏切りそう感っていうのがあの、はい、作品としてのクオリティ全く違うんですけど、あの誰も守ってくれないにおけるあの柳葉主演ギワちゃん夫妻があの裏切ろうとしているのでは、
それは歌丸説だろ
展開とか
あのカメラが最後めちゃくちゃ揺れるんだよね、
っていうあのところとかをトーストさせたりとかしましたけど ね、
まあ、しかもなんかでも正直ストレンジャーシングスのホッパーで見てるからなんかやっぱこういいやつ感がどうしてもやっぱ見てる側にあって、なんかこう、うん、こいつが裏切るっていうのがなんか本当に利害じゃなくて、なんかあのだってもうお前これで助けるって選択するのバカだよっていうのがすごい、うん、なんかこうより伝わってくる感じがね、うん、そうあって、
でこいつがクズだったからとかじゃなくってあのちゃんと本当にタイラーのことを逆に優先してるから逆にあのガチャ殺した方がいいみたいなね、
うんうん、俺がやるよって、
ね、
しかもそんな俺がやるよっていうのが結構ね、うん、そうそう、でなんかねやっぱその、うん、主人公がこの映画、まあ実質多分2日間ぐらいの出来事だと思うんですけど、うん、まあ主人公自体もボロボロになって、うん、まあパート2のアクションにおけるような動きが割とも負傷してできなくなってる状態で迎える、最後のパート3のアクションがどういうものかっていうと、さっき出てきたそのサジェっていう裏切ったやつっていうのが、なんかちょっとここすごい、不思議。まあ、ちょっと後で話しますが、まあ、そのシャジェっていうのが、本当に、オジェのことを助けたいと思って、来てたってことが分かり、そのサジェに、オジェを託して、橋の向こう側に、ヘリコプターが到着すると。オジェをピックアップするためのヘリコプターが来るから、そこに向かう橋をサジェに渡らせると。で、そこには、もう、マフィアとか、もう軍隊のやつらがいっぱいいるから、その間の注意を俺が引きつけるっていうんで、まあ、ビルの中に立てこもった主人公っていうのが、彼らが橋を渡ろうとするときにその手前のビルから、手前にいる 軍人たち向けて、銃を撃って、注意を引きつけてる間にそのサジェと、オジェの二人を橋を渡らせるっていうアクションに、なっていくと。で、かつそこでまあだから結構明確にゴールが設定されてるアクションですよね。あの、わかりやすい、うん。ここからここまで行けば、主人公側の思惑が勝つと。で、逆に、そこに行く前の障害としてこれだけ敵がいますよっていう状態を、だから、橋を渡ればクリアっていうのをかなり明確に設定した形でのアクションっていうのを、うん、まあ、3の段階で、その、パート3のアクションっていうのはそういう形だと思うんですけど、で、なんかさっき言ったその、かなりテーマ性に近いアクション、っていう部分って言うと、まあ、パート1のアクションで裏切りが行われた時点で、要はもうオジェを助けても、そのマフィアの息子を、本来であれば、オジェをピックアップした段階で、お金が、これ、ここがすげえ謎だったんだけどさ、うん、あれ話ってさ、オジェをピックアップして助けましたよっていうのを写真で撮って送る。 うん
うん、
でついでに僕最近 Uber Eats、配達したら配達したものの写真を撮って、送らなきゃいけないっていう、作業が新たに加わったので、なんか助けたおじくんの写真を撮って、送るところとか、あ、すげえ、Uber Eats っぽいなとか思って見てたんですけど、でもなんかそれは置いといて、でなんかあれ、要は、ピックアップ、ちゃんとおじくん確保しましたよっていう映像を送ったところで、カルテルから入金があって、じゃあ最後送り届けましょうってなるって話だったじゃないですか。
うん。
うん。あ、なんか、俺、すげえ、この映画基本的に俺すげえ楽しく見てたんですけど、 なんかそこだけすごい引っかかる部分っていうか、俺が理解できてなかった部分なのかもしれないですけど、なんでなんかこう、依頼してきた麻薬王があそこで裏切って入金して、
お金がなかったから。
あ、そっか、資金凍結されてたからって、
そ
こか。
そうそう
そう。そういうことか。
そうそう
そう。そういうことね。なるほど、なるほど。そう、だからなんか、だから、なんでこいつら、金払えよって思った。あ、そういうことね。なるほど、なるほど。
そうそうそう。
合点合点。今分かりました。
そう。え、出ちゃった。払わない。
そう。払えよと思って。払えよお前って思って。そういうことね。うん、理解しました。そうそうそう。あ、で、じゃあ話、そう、戻ると。で、ただだからその、パート1のアクションが終わったところで、オジェ君を助けても、お金がもらえないと。なってきたところで、同じ傭兵チームの、まあ、今回の仕事持ってきたやつからも、もう、オジェ君置いてって言うと。もう今は自分が最優先で助かることだけ考えて、行動しなさいっていう風に言われるんだけど、主人公は、いや、俺オジェ連れてくから、みたいなことを言い始めると。うん、っていうところで、もう、パート1のアクションが終わって、まあ、その後すぐパート2のアクションになって、まあ、しばらく、まあ、ちょっと落ち着いて話す暇がないんで、まあ、実質パート2のアクション終わってからですけど、うん、そこからのやりとりで、だからその、さっき言ったみたいな、話で言うと、出汁の部分のシーンで行われるものは何かっていうと、その主人公が、要はもうそこで目的が変わるんですよね。お金がもらえるからオジ君を救出するっていうのではなくて、純粋にオジ君を救出するっていう話になってくるんですけど、で、そこで重要になってくるのが、そもそも一番最初に、示される、どうやら主人公っていうのは、何か子供に対して、何か強い思いがあると。で、話を見ていくと、どうやら、どうやらっていうか、まあもう、パート2のアクションが終わった時点のところで、自分の息子を助けることができなかったっていう、まあ彼の、まあ、抱える、トラウマみたいなものが、出てきて、で、まあ、今作、一番最初の段階から主人公はもう超死にたがってる。まあ、生ける屍状態なわけですけど、まあ、そこで、なんで彼がそうなってるかっていうのがはっきりは。で、主人公っていうのは、ある種、戦場に死に場所を求めてる人というか、初期北の映画のたけしみたいな状態になってるわけですけど、なんで、こいつが初期北の映画のたけしみたいになってるかっていうと、その自分の息子を、病気でリンパ腫で苦しんでる自分の息子を助けることができなかったって、その子供を助けることができなかったっていうことが、ある種の、トラウマになっている主人公っていうのが、疑似的に、息子を、本当の息子ではないけど、オジェっていう疑似的に息子を助けることによって、なんかその、過去のトラウマっていうのに、その、救えなかった息子っていうのをもう一回救おうとする話になっていくっていうのが、まあ、後半の展開にあって、うん、で、なんかその意味で言うと結構なんかパート3のアクションっていうのが、なんかその主人公にとってよりその内面の問題として今回のミッションっていうのが切実になってくるから、なんかいくらボロボロになってもその橋を渡らせようとする主人公、さらに言うと渡っていこうとする主人公っていうのが、うん、めちゃくちゃ切実なものに見えてきて、で、その意味でやっぱこのラストに、この舞台立てのアクションを持ってくるっていうのがめちゃくちゃいいなっていうね。うん、
ああ、いや、個人的にはすごい、はいはい、山田くんの言ってることすごいわかるんだけど、
はいはい、
ラストちょっとゲーム的すぎるかなっていうのが僕はちょっと思っちゃったんですよね、はいはいはい、やっぱり途中でその橋を渡るっていうところに対して設定されてるのはわかるんだけど、この映画主人公的に言うと、主人公って今までずっとダウナーな方、ダウナーな方、ダウナーな方に行ってるところが最後のシーンで上に、生きていこうっていう上昇に向かうわけじゃないですか。はいはいはい、だから、はいはいはい、個人的にはもうちょっと、左右の、平行運動じゃなくて、上下運動のアクションだともっと良かったかなっていうのがすごい思ったんですよね。あ、
気持ち的にってことね。
そうそう、気持ち的に、はいはい、それまでずっと水面にいたのが、水中にいてもがき苦しんでたのが、なんとか上に行こうっていうところでやってたから、確かに橋落としたかったのとかもすごいわかるんだけど、わかるんだけど、もうちょっと、あそこだけ、もうちょっと上下運動とかでやって、 ったらもっと なんて言うんだろう なんかその感動が違うというか、
うんうんうん、
し、うん、あとやっぱり最後ちょっとあの殺さなくてもよかったんじゃないかなとはすごい思ったかなっていうのがありますね。
主人公をっていうね、うん、なんかそれ、まあ、選手不明ですけど、インタビューで
うんうん、なんか 最後、ね、最後に人影が映ってたりしたけどさ、
あのさまあいいんだけど、あのただでさちょっと防音っぽい雰囲気なのにさ、あの、うん、水中に
こうドボンって行く、いやそう
さ水中から見上げるとさ、うん、もうあの防音でしかない、
そうね、
なんでこういうやつらは全員揃いも揃ってクライマックスで海に落ちたがるんだっていう、うん、ことはちょっと思いましたけど。あのでもあの
ルスト、あそうだから、うん、
あなんかルスト兄弟的だなって思うのは、うん、なんかうん、アクションのその方向性っていうのがその基本的にその、うん、物語上のなんていうのかな、こうこのアクションシーン内におけるルール設定みたいなのがすごいはっきりしてるところ、
うんうん、
っていうのはやっぱ、うん、もうウィンターソルジャーとかからずっとそうだけど、
うん、
その、うん、A 地点から B 地点に向かうっていうこととそれを阻もうとしてる側っていうのと、はいはい、あのルール設定がすごいはっきりしてる、
まあ、エンドゲーム、
うんうん、
エンドゲームアメフトですからね。
そうですね。エンドゲーム、エンドゲームにおけるあの石が、あの石とグローブね、はいはい。石とグローブが今回で言うと、はい、あの子供になってるっていう。
うん、
いやだからなんか今あの縦方向が良かったって言ったけど、うん、今ちょっとあの思いついたのがヘリコプターのあのビルの上にヘリがつくようにして。あの、
はいはいはいはい、
どう階段を登っていくかみたいなあのシーン構成だったらすげえ良かったかなっていう感じしますね。なんかあのあれシビルウォーでさ、うん、あの、
はいはい、
階段使ったアクションあったじゃないですか。
あの最初はウィンターソルジャーとあの一緒
に、そうそうそう、うん、そうそうそう、あれのなんか逆バージョンみたいなのが見たかったかなっていうのはありますね。
上に上がっていく感じ、
そうそうそう、上に上がっていく感じ、それで 最終的にヘリでアセンションしてあの天井行っちゃう感じとかが見たかったかなっていう、
うん、そう、でもなんか俺もう一個あるのが、うん、なんか橋のシーンって、もう一個あるなと思ったのが、
うん、
なんか今回後半の方でだんだん、あなんかまず一個前提としたのは今回ってまあテーマとして父親、うん、救おうとする父親の話だっただと思うんですよ。それはなんかその、うん、元々の、息子が拉致されたっていう麻薬王も息子を助けようとするし、うん、でそれを、依頼されたサジェっていうその、うん、刑務所にいるボスの、代わりに、組の経営をしてるサジェってやつも、うん、そのミッションを自分が成功させないと今度自分の家族が殺されるっていうところで、でその家族の中にも当然息子はいて、麻薬王、サジェ、あと主人公の3人が、疑似的に結構、オジェを助けるっていうことによって、子供っていうか、息子みたいなものを助けようとするっていうのが、うん、まあ、テーマ的なものとしてあると思うんですけど、
うん、
後半に行くにつれて、結構、俺は個人的に引っ張られたものとして、うん、ファラドっていう、スラム街の、泥棒とかをしてる、かなり貧しい男の子、うんっていうのが出てきて、うん、で結構それと、スラムで生まれてそのファラドっていう少年と、麻薬王の息子である、オジェっていうのがものすごく対比される存在にだんだん個人的には見えてきて、うん、なんかその間にカルテルっていうものが麻薬カルテルってのがあるんですけど、オジェはその偶然豊かな家に生まれたからあの冒頭、おじくんの普通の学園シーン出てくるじゃないですか。
うん、
なんかこう、うん、ボンクラ三人みたいなので、お前あの女の子に声かけろ、みたいな、
うん。
なんかもう、正直、あそこ一発で、なんかその、おじくんって麻薬王の息子とは言われながら普通の男の子なんだなっていうことがわかるし、うん、なんかあの見せ方めちゃくちゃいいなと思ったんですけど、その、一個の、シーンだけで、あ、この人っていうのが観客に一発で、あ、なんとなくその、共感できる少年なんだなって、麻薬王の息子ではあるけど共感できる普通にありふれた少年なんだなっていうことがあそこでわかるっていうのはめちゃくちゃいいと思うんですけど、でその豊かなところに生まれたがゆえに普通に暮らせているオジェ君っていう少年と、スラムに生まれたがゆえに暴力をある程度使わなければ暮らせなくなっちゃったオジェ君、ファラドっていう少年の二人が出てきて、でラストシーンがオジェ君たちが待っているヘリコプターの方向に向かって歩いていこうとする、タイラーのが撃たれるんですよ、後ろから。
う
で、うん、打たれてタイラーが倒れるとタイラー打ったの誰だって思うと、そのファラド君っていう少年が、まあ、銃を構えてると。で、おそらくそれは、ファラド君にとって初めての殺しかもしれないんですけど、なんでかっていうと、ファラド君が多分銃を手にしたのがこの時が初めてだからなんですよね。で、そこで、タイラーが倒れた時に、オジェ君とファラド君が向かい合うじゃないですか。うん。橋の、片方の橋にはオジェ君がいて、で、もう片方の橋には、ファラド君がいるっていう構造になんかなった時に、なんかすごいこう、生まれてた場所が違ってたら、そうはならなかったかもしれない少年。うん、本当生まれてた場所によってそうなってしまった少年っていうのが、うん、こう、二つ向かい合う形に、まあ個人的には見えて、で、その間にタイラーがいるっていう。で、タイラーは、うん、で、すごい重要なのが、タイラーって今回のアクションの中でさ、子供は多分一人も殺してないんだよね。
うん。
うん、特殊部、襲ってくる特殊部隊は、片っ端から結構殺してるんだけど、えぐい殺し方をしてるんだけど、うん、物語の中盤、の、まあ、後ろの方で、このギャング少年団にちょっと襲われるみたいなシーンがあるんですけど、そこで銃を向けられても、まあ、とどめは刺さない。で、もう、軽くまあ、峰打ちじゃみたいな感じでみんなこう、してくっていうシーンがあるんですけど、で、なんかこう、タイラって視点から見ると、俺は、単純に息子を、自分の息子を助けようってことじゃなくて、なんか結構ある種後半、子供自体を助けようみたいな感じにちょっと見えてきたりはしてて、ってなってくるとなんか最後って、救えた子供と救えなかった子供っていうのがなんかやっぱこう二つ出てきて、で、救えなかった方の子供によってなんかタイラーが殺されているような感じがなんかあって、なんか、で、ある意味でなんか個人的にはその、あの橋っていうのを流れる川っていうのが、ある種のその、普通に暮らせる、生まれた場所が偶然良かったから普通に暮らせてる少年っていうのと、生まれた場所がそこだったがゆえに暴力に訴えざる得なかった少年っていうのを分ける境界の橋だった、川だったような気もしてるから、
うんうん、
そう、なんかその意味で俺はなんか結構あの橋っていう舞台だったらね、結構良かった、
うん。そうそう、うん、わかる、それはね、すごいわかるんだけど、なんか、
はいはいはい、
やっぱなんか、でもそれって結構上下の問題、なんか、横に並べちゃうとすごいさ、並列的な感じがするけど、
う
んうんうん、やっぱなんか、上下の方が、
まあね、はいはいはい、
より、
まあね。
で、
うんうん、
で、まあ、でも、まあ、それでもこの映画すげえ面白いのは、やっぱりその、普通のアクション映画としてすごい面白いし、エンタメ映画としてすごい面白いんだけど、ちょっと思ったのが、全く同じ話を、一昨年の、ボーダーラインのソルジャーズデイって、全く同じ話なんだけど、それを、うまく、その、社会性を含めたところで、エンタメとして盛り上げていくのと、純エンタメ的なものとしてやっていくので、なんかこの映画、二つの映画を並べてみるとすげえ面白いなっていうのは、ちょっと思いましたね。
あと、ま、なんか、同じテイラー・シェリダーだと、俺、どっちかというと、ウィンドリバ
ー？うん、うん。
そう。ウィンドリバーも結構、なんかその、父親の話っていうのと、うん、まあ、なんかその、子供の世代、俺らの世代はもうダメだけど、子供に何か託すみたいなところで、なんかこう、父親みたいなものが、一致してる部分。なんかその、ウィンドリバーにおける、インディアンと、ホークアイ。みたいな、うん、感じに近いイズムみたいなのを結構感じたりとかはね。うんうんそう、したりはしていて。そう、でもなんか、それをね、なんかやっぱテイラー・シェリダンだとやっぱよりテーマの方に寄ってくっていうか。
そうそうそう。
感じあるけど。うん、うん、うん。
エンタメしつつ社会性を持たせるところがうまいのと、純エンタメとして盛り上げていくのがうまい、ルッソ兄弟と、なんかすげえ特徴が出てて面白いなっていうのは思いましたね。
うん、うん、うん。
なんか今回タイラーがその子供に銃口を向けるらしいのが全部で3回あって、うん、その1発目にその、まあ、てかね、各ステージですね、各ステージに3回ずつあるんですよ、ちゃんときっちりで、まあ、第2ステージにおいてはちょっと後なんだけど、その夜になってからその、うん、さっきの少年団の、うん、ここに、銃を向けられて、その時は、少年団が来る前か、 あの お父さんかなんかと多分あの一緒に、うん、金もらえるらしいぞっつって、うん、息子行くぞっつって多分バイク乗ってきた親子らしいんだけど、あのそれで8歳ぐらいの多分男の子に銃口向けられるんだけど、あの、まあ、別に父親を殺すこともないし、息子を殺すこともなく、まあ、そのままその場で解放するんだけど、あの俺この時って1回目のその時は、あ、要するにあのさっき銃弾入ってないみたいなこととかを描写してたから、1回目の子、あのすげえちっちゃい子がなんかあのそのバジットみたいなところにいるんだけど、うん、この子が、うん、を危険視しないっていうのは、まあ、なんとなく理屈としては分かったんですけど、うん、2回目の時は普通に銃弾入ってるはずなんですよ。
はいはい、
でなんでこいつあのいくら子供だから殺せないとかっていう理屈だとしても、いやでもその後普通にぶん殴ってるしなと思ってたんだけど、うん、これ要するに基本的にはあの子供に殺されるんだとしたら本望みたいなところちょっとあるのかなみたいなのがやっぱ、
う
ん、
あって
、そうだから最後にあの子に撃たれた時もあのなんていうか不覚にもとか、あのなんていうの、意に反してとかじゃなく、むしろ、
うん、
ああいう食材の形をちょっと望んでた節がやっぱあるよなとか、
うん、
結構やっぱ、まあ、ルッソ兄弟の脚本が多分うまいんだと思うんだけど、まあ、演出も普通にうまいんだけど、
うん、
あの、
うん、
基本的にその人物のモチベーションとか、あのこういう状態ですって、さっき その、 あの主人公の、オジェ君、
うん、
の、うんうん、あの学校での描写一発であのこの子はこういう子ねっていうのを分からせたりとか、うん、あのタイラーがあの、まあ、冒頭で一瞬出てくるけど、まあ、その後ねあのタイトルの後にあの出てくるのがなんかオーストラリアかどっかであの崖から飛び込むみたいなことをやってるんだけど、うんうん、あの時のやっぱ見せ方がさ、あのめちゃくそ高い30メートルある崖で普通に考えたら誰も降りないところだよっての見せた後にそこにフラフラっとなんかのフラフラっと行ってそのままあのノーモーションで落ちるっていう、見せ方一つであのこいつ要するにあのあんまり性に執着してないよっていうのをその飛び込み方で見せちゃうみたいなこととか、やっぱ結構そういうやっぱ基本がアクションの人だなっていうか、
うんうん、
なんか、まあ、ドラマ描けてないとかじゃなくてそのドラマも含めて全部その人物の動きとか、
うん、アクションで、うん、
見せるっていう、
うんうん
うんうん、あたりは、まあ、これだからこそあの100分ぐらいにまとめれてるのって俺多分この、うん、この話ってマイケル・ベイがやったら150分になったと思うんですよ。
ああ、そうですね、
はい、逆に言うと多分あのシックスアンダーグラウンドとかもとかはあの多分ルッソ兄弟かかると80分ぐらいにこうギュッと収まる、
うん、
だと思うんですけど、あのやっぱ語りの効率みたいなのがやっぱとんでもなくいいなっていうのはやっぱすげえ思ってた、
うん、だからでも子供に打たせたいっていう形の食材だったとすると結構それはそれで主人公クソ野郎ですよね。なんかそのやっぱ打たせるそれものすごい自分都合じゃないですか。その打った子供がどうなるかっていうことではなくて、その打たせる形での食材って主人公的にはそれでいいかもしれないけど、なんか別に今回その出てきた最後主人公を打った少年っていうのはまあ、別に今回主人公を打たなかったとしても別の機会に誰かを打って、まあ、多分暴力の世界に身を投じることにはなるのかもしれないけど、なんか、その一人目として、なんかこう、ある種自分都合でもしその、の部分もあって打たせ、ある意味打たせてるじゃないですか、それって。っていうのって、結構クソ野郎だなとは思いますよ、なんかそれは。なんかその、うん、だからなんかそれはそうだあの普通に感じ方としてですけどね、うんうんうん、なんか、うん、
こればっかりはなんか正しい正しくないっていう感じっていうよりはこうもうそういう心持ちっていうか、
そうでもなんかその、ね、主人公がもしそう、まあ、そういう見方も明らかにできるじゃないですか、うん、でって言った時になんかその打たせたんだとするとなんか救おうとしたオジ君っていうのに対してなんかその暴力の側に行っちゃった少年に対してやっぱりなんかそのあそこで多分殺しをするっていうことも決定的に彼をそっちの世界に踏みとどまらせることだと思うので、なんかまあもちろんそれは主人公だけじゃなくてその前に銃を渡したねダッカのカルテルのボスとかもいたわけですけど、なんかそこで最初の一人目としてそのある種でもなんかどうなんだろう、ラストってさ主人公死にたいって気持ちだったのかってちょっと あのまたそこも分かんないですよ ね、
そうクライマックスに関しては銃口を向けられてそれに対してあの無抵抗で撃たれたんじゃなくて不意打ちで撃たれてるんで、明確にそのいや全然撃ってくださいっていう感じともちょっと違う形では、
うんうん、
多分
そうですね、うん、いやだし、うん、なんかあのオジェ君を利益ではなくて助けるっていうモードになったところで、うん、彼自身はその死にたいっていうモードではなくなってる可能性ってかなり結構あるとは思うので、
うんうんうん、僕はそう見てましたね、
うん、そうですね。だからってなってくるとむしろ助かりたいって思ったところででも撃たれてしまうっていう感じにはなってくると思うので、
うん、
なんかそっちな気もしますね結構、
うんうん、
まあ、でも撃たせてるのが、まあ、最後に撃たせるのが子供っていうのはまあめちゃくちゃ意図的な構成ではあるんだろうなとは、ね、
うん、
思うんで、なんかそこら辺がだから、うん、なんつうの、あのめっちゃ社会派映画とかじゃ全然ないし、なんつうの、こうそこにすごい踏み込むタイプの映画じゃないんだけど、
うん、
でもなんかそれこそインフィニティウォーとかで別にその気になればさ、うん、もっとシンプルな意味の奪い合いの話にできたものを割とまあ、ぶっちゃけなんならエンドゲームで回収しきれなかったぐらいそのちょっと社会派っていうかあのぶっ込んだテーマを持ってったりとかしてるじゃないですか、
うんう
ん、なんか、
うん、
あ割とそういう作家性なんだなっていうのは、まあ、脚本でしかないけど、うん、今回脚本プロデュースだけど、
うん、
あの、うん、そういうちょっとこうあの単純なアクション構造の中にある程度こう社会性を持たせていくみたいなのはなんか作家性なんだなと、う
ん、しかもなんか多分オジェ君視点、
うん
から始まあ、ある種その、ダッカに入ってからがやばいところの話になるじゃないですか。
うん、
で、なんか最初にある、オジェ君のシーンと、オジェ君の日常。なんか、ある意味で、オジェ君の日常から始まって、オジェ君の日常で終わるみたいな構造も多少あると思うんですけど、うん、あの、って言った時に、なんかやっぱこう、最初のオジェ君の同級生と一緒になんかこう、まあ、あの女の子声かけるって話してるのと、帰ってきてから学校に行ってプールで飛び込むところまでの校舎の様子とかって、なんかやっぱ、限りなくこう見てても、あの、普通ってなんかそのやっぱ、日本とかにあるような進学校とかの、普通の校舎、に見えるし、なんかこう普通の、少年の、まあ、ローティーンぐらいの少年の、日常として普通に見えるんだけど、でも、その間に、ある意味こう、オジェ君視点で言うと、それまで自分が知らなかった、その自分が普通に暮らしてる裏にある、ものすごい流れてる血とかを見てくる巡りでもあったわけじゃない、地獄巡りでもあったわけじゃないですか。
うんうんうん、
っていう意味で言うと、なんかその、普通に暮らしてる場所の裏側の構造を、おじくんの話で言うと、見てきた話にも見えるっていう部分は、まあ、ありますからね、うん、なんかその。
うん。でも、多分、おじくんのセリフで、その、さらわれる前から、うんうん、あの、親父が誰かを殺した時に、ああ、誰かの親父を殺したっていうところで吐きそうになったって言ってるから、あの、その暴力性は多分さらわれる前から、うんうん、あの知ってたっちゃ知ってたけど、うん、っていう感じではあると
思うんだけど、よりはっきりと直視することになった、
うんうんうん、なんかね、それで言うとでもやっぱ最後オジ君とあのなんだっけあっちの、スラムのファラドって少年が向かい合うのって、うん、実質暴力の上に誰かを殺すことの上に生きてるっていう意味ではある意味それを自分が手を下してるか誰かが手を下してるかの違いであって、
うん、
なんかある意味でイコールで二姿で向かい合うみたいなね、ちょっとジュラシックワールド炎の王国のこう恐竜と向かい合うその人造人間みたいな、結構そういうのに近いようなねシーンにも最後橋のとことかはちょっと思ったりとかしますけどね。
生きてる。なんか画面上だと固まって見える、うん、
でもさ俺思ったんだけどさ、
うん、
なんか中盤のさ、はいはい、なんかアクション映画にこれ言うのダメだと思うんだけどさ、うん、なんか中盤のその第2パートのアクションのところとかでさ、なんかとんでもない爆走するじゃないですか、
うん、
あの、
うん、
街中を、
うん、
僕最近あの水曜どうでしょうの通常版最終回 の、 あのベトナム原付1800キロ見たで、それとすごい被って見えてめちゃくちゃ危ねえなって思ったんですけど、あそこでなんかさ、クリヘムはなんかあの名前のない子供たちが死ぬかもしれないってことを考えてたのかなちょっと思っちゃったんですよね、正直。
引いてとか、
そうだからなんかテーマを最初なんか なんだろう、その、あの中盤のアクションでの、ある意味なんかその、その、超面白いんだけど、うん、その、何その、最初に結構その、死にたがりてる、子供を亡くして死にたがってる男っていうやつが出てきた時の、うん、なんか、あ、ありがちだけど、なんか重要なテーマだよなっていうのが、割とその中盤のところで、あ、でも結局そういうなんか、あの、死ぬやつは死ぬし、モブはモブなんだなっていうので、なんか、そんなしっかり見なくてもいいかなって正直ちょっと思っちゃった節があったんですよね。
あ、でもなんか、あそこのアクション、なんか、上手にみんな避けてたからね。
まあまあまあまあ。
アクション以外に避けるね、エキストラは。
そう。
ただ、うん、でもそれで言うと、だからなんかシックスアンダーグラウンドとはさ、あの、ちゃんと殺してたじゃん。
パリアがイビ
サの。うん、ちゃんと、
アマさんとかが
殺しましたってさ、
う
んね。
あの、子犬だろうが、あ、子犬と赤ちゃん以外は
避ける。子犬は避ける。
世界線ですね。
うん、
しかも、あのね、あの、敵味方関係なく、倫理観の欠如した発言が、あの、大量にね、あの、山積される状態でしたからね。
誠実な映画だったとは。
うん、なんか、むしろでもだって、避ける人とかもなんか、うわ、危ねえな、みたいなリアクションを終始みんな言いながら避けてる感じではあったから、そうなんか、なんだろうね、あの、もちろんこのスピードでこの車走ってたら誰か死ぬだろっていうリアリティは全然想像できるんだけど、なんかフィクションの勢いとして、なんかここで誰か死んでたらどうするんだろうっていう想像を、あの、多分、感じさせてしまう、それ描いてなくてもっていう、こう、想像が働いてしまうタイプの作品と、働かないタイプの作品ってあると思うんですけど、うん、今作はなんかもちろん、いや、この勢いでこの車爆走してたら、人死ぬんじゃねっていう想像はできるけど、なんか、見てる時のテンションとしてなんか、割とそうはなりづらい作り方にはなるのかなっていう気は。
まあまあまあ。
うん。うんうん、
まあ、あと、あの段階では普通の傭兵っていうかさ。うん、
まあまあ。
あの、
まあ、あの時はまだ、ね、うん、チャリンチャリンの状態ですからね、うん。あの、お金が発生するところでのミッションですからね。うん、
だからまあ、あの、いや、もちろんそのアクション映画におけるコラテラルダメージ問題っていうのは多分結構根深い問題として常にあるし、うん、まあ、だから多分ガメラ3みたいな映画が生まれるけど、うん、
多分あの、多分それってあの、どんだけ抽象的に舞台設定するかの問題だと思ってて、
あ、
うんうんうん、
だからあの、例えば西部劇までに持ってっちゃうと抽象度ってめっちゃ高くなるからコラテラルダメージってほぼゼロになるわけじゃないですか。
気になったことないですもんね。あの馬車引いたら死んだろうとか思わないですね。
そうそうそう。だけど
去年のさ、テイラー・シェリダンのは、うん、
あの、だけど、あの、はい、それを現代劇として、あの、リアルな型、あの、なんだろう、戦闘とかのリアリズムを突き詰めていくと、コラテラルダメージとかっていうのがちょっと気になってくるっていうのは、なきにしもならずなんで、竹木さんの意見も分かんなくはないですけど、
うん
うん、今回ね、だからバングラディッシュがどの程度こう、なんだろう、当て書きの土地だろうっていうのが、なんか、うん、捉えづらいっていうのは微妙にあるよね、うん、なんかその、なんだろう、それこそあの去年のテイラー・シェリダンものとかだと、あの土地生きる人々みたいな、なんか、うん、土地のなんか磁場ってめちゃくちゃ強かったじゃないですか。
うん。うん。
なんだっけ、なんかその一応その土地の磁場もあるんだけれど、なんだろう、ちょっとな、まだアクションの舞台立てとしての度も半分ぐらいあるみたいなバランスだったんで、
うん、これあんま良くないかもしれないけど、うん、主人公が白人で舞台がインドっていうのは、ちょっと、
うん、
ある気はするよ。なんかその、うん、
あと、なんか、あの、最近なんかネットでちょっと見てて騒がれてたのが、あの、映画におけるメキシカンフィルター問題っていうのがあって、
あの、茶色っぽくね、フィルター面を。
今作もめっちゃそうだなっていう。
でもね、あれは、あの、良くないっていうか、いや、ま、あの、言いたくなる気持ち自体はわかるけど、そんなこと言ったら、だってさ、じゃあニューヨーク別に寒くないのに、いつも青っぽいフィルターかかってんじゃんとかさ、
そう。
別にそれ自体が悪い。
東京はね、ずっとネオンが。
そう。はないと思うんだけどね。
色温度ってあくまで本当にその温度を伝えるための色でしかないから、うん、ね、じゃあ何、のっぺり撮ったなんか平べったい絵で見せればいいのかっていう話でも、そういうわけじゃないからとは思うけど、うん、
まあ、でも、
あの話聞いた後に、
山には見えるよね。
そう、びっくりするぐらい、その、オレンジっていう感じでは、まあ確かにあるけど、
まあなんかね、あと、やっぱこう、ちょっとこう、やっぱ白人の登場人物が、白人圏ではない国に行って、その中で何かその組織の まあ、それこそ日本舞台にしたのでもこうなんかヤクザの世界の中に白人のっていうのとかやっぱあったりしますけど、うんうんうん、あのなんかやっぱそういう話になってきた時ってちょっとあのどうしてもある種のエキゾチックな場所というか、
うん、
あの、
うん、
そういうところでの感覚ってのはやっぱありますよね。なんかその、
うん、
イコールでなんかその例えばニューヨークであのアクションをするっていうこととなんかその異国の地で死に場所を探してきてるような傭兵があそこでアクションするっていうこと、
うん、
でなんかちょっとある種完全に他者ではないけどちょっと他者っぽいようなレベルで人が見えてくるみたいな感じってやっぱこうなんかミッドナイトエクスプレスの言葉の通じない感じとか、うん、
あ
なんかやっぱあるじゃないですか。
うちの国のお前のなんか死に場所にしないでくれないかなっていうなんか住んでる側からしたらねそういう野蛮な国じゃないんだけど、
それは完全にフィクションの中だからそうってわけじゃなくて、まあなんかやっぱその外国のその自分の国じゃないエキゾチックな部分になんかそういうのを求めていくことってやっぱあるじゃないですか。なんかそれ極論言っちゃうとそのインドに行くとインドに行って人生変わったみたいなことを言うのにもなんかちょっとやっぱ近い感覚だとはちょっと思うんですけど、それはなんかねありますよね。
まあ今作って割とあの人種間バランス割と独特というかあの舞台がまあバングラデシュとかだからっていうのはあるとはいえさ、
うん、
あの主人公クリス・エムズワースはまあそれは白人かもしれないけど、
うん
まああのうん、まあデビッド・ハーバーも白人だけど、
うん、
それ以外なんかヒロインとかもさ完全に、うん、あの東南アジア系イスラム系かな、
うん、てかインドっぽかったですよね。
そうめちゃくちゃ
あの人イラン人だったと思う。
あ
のパターソンのさ奥さんだよね。
ああ
そっか、
そうなんだ。
なんかね、めちゃくちゃなんか、はいはいはい、リーダーでしょ、傭兵のリーダー役ってことでしょ、うん、あの人すごいよね。なんかだからそこら辺のあと、まあ、その主人公の少年の人種とかもそうだけど、要するにこれって例えばあの白人の、大富豪の息子がさらわれてそれを助ける話だったら、うん、結構なんかあ、まあ、白人の話ねってなるんだけど、はいはい、まあ、あんまそこら辺が結構こうごちゃっとしてる感じは、
うん、
まあ、今っぽいなっていうところだったりもするし、
うんうん、確かに。
そうあとあのあいいやごめんとりあえず、うん、それはなんか人種バランスみたいななんかあるなっていう思いました
。うん、はい
はい、
そんなとこですかね、
はい
だからね
人種バランスで言うとさ、うん、シックスアンダーグラウンドってアジア系いなかったよね確か。
あそういなかった、
ね、いなかったったっけ。
あだから、ね、イチャンドンくらいいてもよかったけどね。
シックスアンダーグラウンドに至っては最後の、最後のあのね、現地の土人たちの描き方が良くないっていう。
まあ、マイケル・ベイにそんな繊細なことできるわけないでしょ。
うん、
あれ、人食い人種でしたからね。あの、
うん、
完全にあれは。
バイオハザード5とかの感じだから、ね。
それなんか、さわつな部分ですけど、なんかあの、ダッカの、麻薬王の脇にいた、なんかこう、邪悪なデブみたいなのいたじゃないですか。あいつめちゃくちゃ良くなかったですか？
良かったですね。
なんか存在感すごかったですよね。あの、子供を屋上から投げるんですけど。
投げ捨てる。
そうね。てか、こんなにさ、まあ、いくら悪役とはいえさ、ここまではっきりとさ、はいはい、その、結構年場のいかない子供を、その割と残虐に殺すっていうのが描かれる結構ですよね、うん、なんかそこら辺なんか結構そのハリウッドマナーではちょっと微妙にはみ出てる部分っていうか、
うん、
あの、はいはい、あなんかネットフリックス映画だとあのちょっと許されるラインみたいなのなのかなとか、
子供殺したりペト野郎が出てくることは
そうですね、
なんかハリウッド映画だと見ないですもんね、
そうなんかハリウッド映画もやっぱその多少のその辺の規制ってやっぱあると思うんですけど、そのレーティングとかもあるので、
うんう
ん、なんかそこら辺はなんかあんまないなとも思ったし、まあ、子供を描く話だから、まあ、ある意味避けて通れなかった描写なのかと思うんですけど、
うん、その後もだってあの子がさ 指爪をなんか強要されかけるみたいなシーンとかさ、あ、まあ、その後すんだけ
ど、その後あのなんかあの指詰めるの好きになっちゃってさ、あのなんかちょっと悪いことするとさ、あの指詰めるんだよみたいな、でなんかあのその後いやお前ね、あのそんな詰めない方がいいよって諭されるって、なんかあのちょっとあそこ笑ったんですけど俺、
まっとうなアドバイス、
あれどう、あれってどう、いやなんか多分マジでちゃんと描いてると思うんですけど、なんか最初そのあのお前責任取って指詰めろみたいなこと言われた時に、なんかこうタイミングでなんか別でこう厄介事がこう起きて、なんかその時指詰めないで済んだんですけど、その後まあなんかちょっとヘマした時に、なんかこういきなりこのボスの前に来て、なんかそうですね、指詰めてきましたみたいな、
であの食事中なのに、
ね、次もう一回やらせてくださいで、あのしくじったらもう一回指詰めるんでみたいなことを言うと、あのボスがお前さ、あのね指そんなに詰めようって言わない方がいいよって、あの諭されるところが
そのなんか、ね、結構あの ライフポイントみたいな扱いだったね、10期まであるからみたいな
ちょっとあそこ笑ったんですよね、
そういうもんじゃないからみたいなあのくらいはやっぱちょっとこう大人のルールに出るようにこうコビットしない子供ならではの、
なんか一回ちょっと褒められたら、なんかあの指詰めるの好きになっちゃった子みたいな、
そういうゲーするやつみたいになっちゃったそう、なんか今回のさ、オジェ君って、
はいはい、
あれってさ、なんだろう、あんまあれだけど、あの基本的にアクション映画とかそのジャンル映画におけるところの、まあ、本来だったらそのマクガフィン的なものじゃないですか、インフィニティストーンみたいな言い方しましたけど、うん、まあ、要するにでもさ、役割なければそうじゃない、バイオハザード4とかでもあの大統領の娘を救出するとかっていうけど、なんか、そういうこうさ、なんか どこどこに行って誰々救出しますとかっていうのって、まあ、結構いっぱいそういうのがあるけど、基本的には、まあ、もちろんそのヒロインっていうポジションをあてがわれると、まあ、ヒロインとしての活躍はするしたりもするし、なんだろう、なんかまあドラマ上のなんかもうちょっと別の役割を与えられるタイプの人もいるけど、基本やっぱそのマクガフィン的な扱いである以上、そこまでドラマにこう大きな影響を与えなかったりすることも結構あると思うんですけど、今回なんかその結構そのマクガフィンの中身自体を結構大事にしてる感じっていうか、そのここで今その A 地点から B 地点に運ぼうとしているものっていうのがこういう中身のものですっていうのを割とこう丁寧に描いてるなっていうのは、なんかそこがなんかだからその最初に話だけ、そのあらすじだけね聞いた時にさ、なんか、はい、麻薬王の息子クリス・ヘムズワースが救出する話ですって言われるとさ、なんか、あ、まあまあすごい B 級映画なんだろうって感じの筋立てなんだけど、この映画が多分その B 級映画じゃなくて、まあそこの明確な区切りってないとはいえ、その B 級映画の枠じゃないところで勝負してるのって、なんか結構そこの描写一つとかにもあるのかなっていう、そのまあもちろんアクションの物理的なね、あの凄さとかもあるけど、ね、
最後だってね、ラストカットあたりでクリヘムと同じね動作、水に飛び込むって動作して、ちょっとなんだろう、最初にクリヘムがやってたなんか疑似化し体験みたいな、水中疑似化し体験ごっこみたいなのをやった後クリヘムの幻影を見るっていうのがありますからね。
そうね、
彼自身がなんかその死的なものになんかを近づく話としてなんか全体が閉じてるみたいな、
詩的なものに近づくっていうか、なんか多分、あのオジ君が言うんですよね、あの主人公に対して、あの沈む人ってのはなんで沈む、水に沈む人ってのはなんで沈むかっていうと、それは泳ごうとしないから沈むんだっていう話を確かしていて、でなんかそれは明らかに冒頭のシーンで、タイラーっていう主人公が水に飛び込んで、その後何をしてるかっていうと、水の中でずっと座ってるわけだけど、だから浮かぼうとしないでそこにいるわけだけど、それっていうのはだからその明らかにも生きる側ではなくて死ぬ側の方に限りなく身を置こうとしてる彼っていう風なイメージだと思うけど、ラストのところでそのおじくんがするっていうのは、飛び降りて水中からまた泳ぎ出すっていう、泳ぎ出すところっていうのを冒頭のシーンでは描いて、だから泳ぎ出すっていうところで彼は生きようとしていくっていう、むしろ死に近づくっていうよりは、その、最初の、そのタイラーとの比較で生きていこうとする意志みたいなものだと思うんですよ、僕は。で、あそこで水中から顔を出した先に、タイラーがいるっていうところで、 実際にそのタイラーが生きてたかどうかとは別にして、やっぱさっきの話戻りますけど、うん、彼が最後死っていうものに取り憑かれていたものではなくて、最後やっぱ生きようと最後の方ではしていたっていうことの、
うん、
に感じられるのは、最後あそこの向こうで、まあそのタイラーの幻影みたいなものが見えるからそう見えるっていう感じだとは思う、うん、だからそのオジ君が死みたいなものにこう取り憑かれるような話ではないかな、個人的にはね、うん、思いますけどね。
人が溺れるのは川に落ちるからじゃなくて、上がろうとしないからっていう、
うんうんうん、
なんか
セリフが
本で読んだん
だ、うまいんだか、うん、なんかよくわかんないですけど
いやでもなんかあそこのあのベッドのベッドサイドでのトーク、
はいはいはい、
トークっていうか、まあ会話のシーンとか、う
ん、ピロトークね、
うん、あれすごいうまいなと思いましたけど、やっぱなんかここら辺のこう、
ね、
そう端的にその会話の中でその関係性みたいなのをこうさ、うんうん、変えていく描き方とかすごいうまいなと思って、
うん、
ルスト兄弟作品で言ったら、まあ、てかまあアベンジャーズが主になっちゃうけどさ、シビルウォーの時にあのスパイダーマン参戦に当たるくだりっていうのをあのすげえ
端的に
やってるんですよ。ピーターというキャラクターが一応ご存知だからっていうのも多少あるとはいえ、その結構狭い、まあ、多分 7,8 畳ぐらいしかない部屋の中で、なんか、まあ、ベッドと、まあ、クローゼットみたいなのがあって、そこの中でそのトニー・スタークと、ピーター・パーカーと2人がそのベッドの、上に座ってるピーターからその立ち上がってるトニーで、立ち上がったピーターでその後にこう座って2人とも並んで座ってみたいな、こう立ち上がって動いての動作を何回かその繰り返して、なんか結構そのこう立ち上がりと座りだけでなんか、あ、今この瞬間に成立したねディールがっていう描き方をしてて、なんか今回もあのオジェ君が最初すごい寝っ転がってあのお話聞かせてのテンションですよね。あの
こう
多分ちっちゃい子供がお話聞かせてのテンションで、え、なんかちょっと質問していいって、なんか名前はさとかっていう話と か、 なんかブラッドの方が合ってるよとかさ、なんか褒めてるのか褒めてないのか分かんないことを言うんだけど、なんかそこで質問したくだりによって、相手があのどういう、こうバックグラウンドを持っている人かっていうのが分かってくると、うんうん、あのそれまでベッドサイズストーリーを聞こうとしているテンションだったから、あの寝っ転がってたんだけど起き上がるんですよ、から上半身を起こして、
うん、
でなんか本当結構なんかそういうあの体の動きとか一つでこう今のこの関係性の構築みたいなのを描いていて、あれ結構やっぱ性的なシーンだからさ、そのそれなんていうの、それまでのもうめちゃくちゃ活劇してたところから比べると、
うん
まあ、いくらでも退屈しそうなんだけど、
うん、
なんかそうはなってないっていうのは、なんかそういうところが結構こう繊細な描き方のうまさなのかなっていうのは、
うんうん、しかもなんかね、それで言うとさ、うん、その後とか手前のところでさ、ホッパーとの間ではものすごくホッパーは物扱いする話をするわけじゃないですか。物扱いっていうか、その、うんうん、いわゆるそのマクガフィン的な役割での、オジェ君の話をしてるのに対して、うん、もうやっぱあそこのベッドシーンで言っちゃった、の入れることによって、もう、主人公にとってオジェ君がもう、ものではなくなってるっていう部分が、やっぱあそこでもわかる部分だし、うん、てかなんか、正直、あそこのベッドのところに行くまでって、展開が止まらないっていうのもあるけど、その、主人公にとってもオジェ君にとってもお互いがお互いに多分人ではなくて、なんかその何かしらの役割を与えられたものでしかないものっていうのが、あそこでなんかそのやっぱちゃんと人として向き合うっていうシーンになってくるし、向き合うし向き合われるっていう話でもあるから、そうやっぱなんかあそこが間に入ってくる。しかもあのこういう言い方するといわゆる出汁の部分ですけど、出汁のシーン、必要最低限の出汁やっぱあそこで入ってるなっていうか、
うん、
あの、
うん、
無駄がない出汁が入ってるなっていう感じがね。
うんうん、そんな、なんか3日間ぐつぐつ煮込んだとかじゃないけど、なんかちゃんといい出汁が取れてる。
なんか個人的には結構、出汁のシーンが無駄に長いみたいな結構映画好きだったりとかするんですけど、なんか、さっきまでアクション映画だったり、なんか、この感じのシーンこんな長く続けるみたいなの結構好きだったりとかするんですけど、なんかでもやっぱ、そうではなくて、でもやっぱ必要最低限ドラマ上、これを語る上で必要な出汁っていうのはそこで適量入れてるなっていう感じが。
そう
ですね。めっちゃね、そう。
マジで無駄が、だから、いい意味で無駄がない。
無駄ない。
なんか高島君が言うところ、その、だから展開してるシーンしかない。っていう、
うん、
その悪い意味でさ、その退屈しないというか、その話が転がり続けてるとかじゃなくって、うん、本当に 効率的に、一個一個のシーンをやってるから、うん、別にその退屈させないためじゃなくてその映画として必要だからっていうシーンを全部やってるっていう、
うんうん
う
んうん、
だからなんか別になんか結構一個一個のシーンを思い出すのがあの簡単なんですよ今回この映画の中だと、うん、その物語上のロジックがすごいはっきりしてるからなんかすごいこうそこら辺はやっぱてかネットフリックス映画のやっぱその予算のランクとかその作品ランクみたいなのってやっぱあるんだなっていうのはすごい
てかなんか多分ねあのこの役者でとかこの監督でっていう名前である程度作ってる作品はなんかそのやっぱ今まで言ったようにそのいわゆるネットフリックス映画的なものの作り方とはちょっと違ってくるんだなっていう感じは、うんうんまあ、もちろん多分明らかに今作作る前提で多分企画書のところでこれっぽいので上がってる作品はいくつも絶対あると思うんですけど、うんうん、なんかでもやっぱりそのこれっぽいのを飽きさせないその展開だけを対応につないで作った作品とはやっぱちょっと違うなっていう感じしますね。なんか、
まあ、もう勝負どころがすげえはっきりしてる映画だもんね。
うん、
うん、
もうだって基本的にだからアクションを見せますっていうところで、まあ、実際それができてるからね、まあ、すごいよね。
なんかあの音楽編集ソフトとかでさ、うん、あのここからドラム入りましたみたいな感じのさタイムラインがすごい映画上でなんか分かるよね。なんかあのここからこのパートですみたいなさ、
はいはい、
チャプターが打ちやすい。
そう、確かにそこはすごいはっきりして、まあ、それいいところなんだけど、ね、うまい脚本ってことなんだろうけどさあまりにもね無駄がないから、なんか結構さその間延びした展開とかなんかその全部もうモリモリでやっていくみたいな映画じゃないテンポでいくから、だからこそその約90分、まあ、80分ぐらいかな、だから残り20分ぐらいだったタイミングで、うんうん、あれどう考えてもこれこの後クライマックス向かうよなっていうところになって、うんうん、でもまだ結構あるぞ尺みたいな、40分ぐらいある中でどうすんだろうこれとか思ったら、
うんうん、
まあそのエンドロールだったっていうのでやっぱりその
15分ね簡単
で、もう僕あの特に配信作品見るときって一応その上映時間見てさ、でなんかちょっと考えながら見るじゃないですか、あこれ100分だから100分ってことはまあエンドロール5分抜いて、まあ、95分ぐらいで、じゃ95分後から次これやろうかなとか思いながら見たりとかしがちなんですけど、だから僕これタイラーレイク見たときめっちゃ予定狂ったんですよね。なんか15分余ったんだけど。
ああ、わかる。
もうちょっと、なんか、そんな、なんか、追い詰められた生き方しないでいい。
まあ、長くなるよりはマシですけど。
いや、まあね。うん、まあ、長くなる。
映画館だったらさ、
うん、
映画館だったらなんか嫌だけどさ、見るじゃん、最後まで、エンドロール。
エンドロール。
うん、
でもさすがに家だとなんか、いや、まあ、15分は見ねえかな、みたいな、なんか。
いや15分のエンドロールは見ないよ、
劇場でもきついでしょ、
劇場でもきつい、うん、15分のエンドロールある映画ってあんのかな。
でもね僕あれですよ、今回普段劇場じゃできないこと、あの、うん、エンドロール見ながらツイッター見るってやってましたよ今日。
ああ有意義ですね、
普通のエンドロールを聞きながらツイッターを見るっていうこの、
うん、
この豊かさ、
隣の客も下打ちですよそんなのも。
そう、もう、この、あ、これはもうね、こう、おうち時間じゃなきゃできないことだと思う、
ね。自由に見れますからね。
そう。ですよ。ま
あね、でも、てか、そう考えると、でもあれですね、エンドロール15分って、もしかして映画史更新したんじゃないですか。
あ、可能性あります。
どうだろう。
なんだっけ、エクスペンタブルズがなんかめっちゃ長いって聞いたことある。
あれはでも10分とかなんですよ、確か。
ああ。
まあ、エクスペンタブルズ。
ロードオブ。ロード・オブ・ザ・リングとかは
あれはエピローグがめっちゃ長いんだよ。
うん、
あ
ーロード・オブ・ザ・リングタイタニックとか、
うん、
いやでもね多分長くて多分7分8分とかなんですよ、うん、てかもう
当たり前だよ、ロード・オブ・ザ・リング
当たり前だよ多分15分120分の映画見に行って15分エンドロール見せられたら怒るでしょ、だってあれ結構、うん、
いや多分
じゃあ分数、うん、
なんか
分数単位でさ、
で
うん、ああ、キャプテン・オブ・ザ・シップみたいなやつ、うん、あの、これがなんかさ、あの、分数単位で買うエロビデオとかだったらね、クレームものですよね。最後全部エンドロールじゃん、みたいな。 10分動画とかだったら
本編クソ短い動画をね、
うん、
そんなこっち金払ってんのぞみたいになるでしょ、
しかもなんかやっぱほらあの普通の劇場映画でエンドロール長いとかさ、まあ、別にロード・オブ・ザ・リングとかそうじゃなかったけどこう、うん、長いエンドロールを見せるなりの工夫とかあったりするじゃないですか、
うんうん、あピクサー
とかね、
そうそう、あと文字の形が特殊とかさ、うん、でなんかちょっとす困るのがさ、なんかあのラストシーンの漫画なんかこう別枠でさ、なんかこう抜かれてたりとかさする横流れてくエンドロールがあったりするじゃないですか、
写真とか、ね、とか思い出の、
そう、ちょっと話ずれますけど、なんかあのエンドロール結構嫌いで、なんでかっていうと結構ちゃんとエンドロール見たいタイプの作品もあるじゃないですか、あ、
うん、
あ、そうか、この人の声この人やってたんだとか、うん、あの、え、今、え、あの時流れてた曲なんだろうなとか思いながらエンドロール見てる曲あるじゃないですか、うん、なんかそういう時になんか後日談みたいなのを脇で絵で流されるとなんかどっち見たらいいか分かんなくなるから、なんかあれはすごい嫌なんですけど、まあ、なんかでもね、こう、なかなか、こう、見せる工夫をしてるね、エンドロールとかありますからね。
ある
けど、ぜひそういうことをしてほしかったですね。
ネットフリックスでそれやられても、それはそれでちょっと困るんだよね。なんかその、なんか、え、俺、この後、この15分のエンドロールの後に、その、おまけシーンがあるから、それを見なきゃいけないのかみたいになるとさ、なんか、じゃあなんか、チャプター飛ばせるようにしといてくんねえかなみたいな感じの気持ちにやっぱなっちゃうから、
そこはやっぱり。だからもう、あの、殺し屋1のさ、エンドロールみたいにね、あの、
ああ、バーって
、ね、そう、もう区切りなしでこう、
スペース、
いやーってこう読めねえよみたいな。
名前との間のスペースはないからね。
ないっていうね。
あの、トランスフォーマー最後
の、あれ許されんの？
エンドロールとか、あの、2分ぐらいで終わるんですけど。
へぇ、
うん、なんか、ね、それはもうね、なんか、あの、読ませる気がないの。なんか、全く、ドンドドンドンドンドンみたいな曲とともに、あの、読ませる気のない、なんか1秒置きぐらいのカットをババババってこなして、
はい、変えるみたいな。変わる、1枚ずつ変わるのか。
1枚ずつで変わっていくスタイルでかやっていくっていう、もうなんか、マイケル・ベイ、もう本当にこう、何も思ってなかったんだろうな、このエンドロールとかっていう。
あ、でもそうだ。なんかだから俺前職でテレビ局に映画売るときにエンドロールちゃんと含めた長さで放送枠に収まるように収まる映画買いたいわけじゃないですか、テレビ局的にも、うん、ってなると確かなんかエンドロール早回しっていうのがなんか本当はやりたくないんだけど最終手段としてあるやつ、その本編カットしちゃダメって、
うん、
なんかスピルバーグかなんかの映画とかが確か、てかなんか監督によってあのテレビ放送してもいいけどカットすんなみたいな映画あったりとかして、
うん、
だからそういうの流す時とかに確かエンドロールで超早回しするとかってなんか確かあった気がするんですけど、
うん、なんか普通に勤労とかで見たことある、
そういう、そうそうそう、そういうふうと考えると今作のやっぱテレビでかけることを一切考えてないエンドロールっぷりっていうのはすごいですよ、多分、うん、なんか確か早回しで流すにしても一応文字として確認できるぐらいの速さで確か流さなきゃいけないんですけど、でもなんかその場合の最後のエンドロール早回しで流す時の長さって1分とか30秒とかだったと思うんですよ、確かバーって早く回すんで、もう今回の1分とか30秒で回したら多分なんかこう分かんないですけどなんか白いこう
ってか残像とか見えそう
放送事故にねなりそうですからね、
人間の動体視力を試すやつみたいな、
うん、だってこの間のさあのテレビ放送の時をかける少女ってエンドロールなかったらしいですからね、
ああね、なんか結構言ってましたね、
見ましたけど、
地上放送だとだってエンドロールって結構カットされがちでしょ、てかほぼされる、
うん、ね、うん、時をかける少女やっぱエンドロール切っちゃ本当にダメなやつですから
本当にダメで、うん
まあ、だからあのあれですよ、デビルマンクライベイビー方式っていう手は
あ
るんですよ、エンドロールが飛ばせないっていう、
はいはい、なんか結構でもネットフリックスのその自動で次行きますか機能に関しては賛否両論あるようですけど、まあ、なんかやっぱ、うん、もうこのエンドロール以降おまけ映像がありませんよっていうのがちゃんと分かるっていうのは結構いいですよね、
うん、
そうね、確かに
あれさ、でもなんかたまにさ飛ばないのない、なんか、
うん、
ある、
なんかね、
あるある、
アイリッシュマンとか飛ばなかったからびっくりした、
なんか多分、うん、監督の意向な気はする、うん、確かに、
うんうん、
スコセッシクラスになると うん、言えるんだ、映画で飛ばさせんなっていう風なことが言えたりとかするんですかね。
なんかさ、素朴な疑問なんだけどさ、あの外国の人、外国の人っていうかアメリカ人とかがさ、自国の映画を見るときってさ、エンドロールってちゃんと読むのかな。
読まない、
読む、
まあ、読む人は、日本語は読むけど読まない人は読まない、
うん、なんか俺らさ、邦画のエンドロールだとなんか日本語だからさ、割とこうちゃんとゆっくりじゃないかもしれないけど読めんじゃん。
はいはいはい。
あ、共産になんかまたあのビッグタイム入ってるとかさ、なんか衣装協力、はい、ビッグタイム入ってるな、
知ってる人の名前探しちゃいがちです結構、
うん、は
い
は
い、
どの程度エンドロール真面目に見てんのか問題ってなんかすげえ気になるんだよね。
いや基本
なんか、うん、なんかあの音楽とかがすごいあのなんだ、有名な曲が使われたりするとあれって何だったんだろうとかで、そこだけなんかこうちゃんと見たりとかするけど、洋画とかで、
なんかでもそれも、うん、ね、うん、なんか人種っていうか、なんかもう本当に、うん、映画好きな人はちゃんと見るけど、別にそうでもない人は別に早く終わんねえかなって思ってるっていう。
そうないですけど、まあ、うん、そうですよね、完全に。多分、見る人は見るし。
そこはあんま国民性なさそうですよね。
まあ、実際だって、まあ、正直、あの一般の人からしてみると、まあ、そんなに必要のない情報の方が多かったりするわけじゃないですか。
うんうんうん、そうっすよね、うん。知らねえしってなる。
そうなっちゃうでしょ。うんうん、だからなんか俺結構あの邦画の場合結構見ちゃうのは、やっぱなんか仕事的にこう微妙に知り合いがちょこちょこいたりとかするから、うん、あ、この人知っとるわみたいなのちょっと見ちゃったりとか、なんか今回の映画って予算規模どんぐらいなんだろうなとかちょっと思って見てるときに、なんか大体スタッフの人数とか関わってる人の数で、うん、まあ多分こんぐらいなんだろうなみたいなことを思ったりとかいうことはできるけど、うん、
あと俺制作委員会に電通いると心の中でいつも毎回電通って思ってるよ。
そうね、あの最初のさ、あの会社の配給会社ロゴとかの時にさ、あの電通のマーク出るやつあるじゃないですか、あの、
はいはいはいはい、
DNTSU 電通って出てくるやつ、
はいはい、
あれちょっとなんかちょっとなんかムカつきますよね。なんかわかんないけど、
いやでもね、エンタメから脱電通は無理ですよ。
なんか割とでもミニシアターっぽい映画とかでも電通入ったりするじゃないですか、
うん、
なんか結構そういうの見たら電通って思いながら僕は見てますけどね。
いや、オタクの会社だってね、電通に継ぐみたいなもんじゃないですか、オタクの前の会社、ね、
いやもう電通のオタクの前が、もうそう、そりゃそうですよ、
うん、
ね、まあ、あとまあスタッフとかね、なんかこう、まあ、特に昔の映画だと、あ、撮影この人なんだとかって、やっぱちょっとね、うん、そういうの思ったりとかね、うん、しますからね、なんか。ね、
なんか、
じゃやっぱ必要だね。
助監督でこのレベルの人がいるのとか、
ね。あ、そう、あ、うん、助監督でこのレベルは毎回思う、そう、
ね。結構、50年代、60年代ぐらいの邦画とか見てるともう、え、助監督がこいつで、撮影助手こいつみたいなさ、人と
お前助監か、うん、みたいなのは結構ある。そう、それはある。うんうん。うん、
その辺はね、やっぱ楽しい部分だったりするし、まあ、日本映画でも、うん、だと今でもちょっとぐらいはあるとは思うけど、
うんうん、あとなんかロマンポルの周りの映画見ると結構なんか定番のスタッフとかいるから、なんかあの、あ、やっぱこのチームで作ってんだとか、なんかね、あの別にロマンポルノじゃなくてもロマンポルノだった人が普通の証言が撮ってたりとかしてても、そういう時ってやっぱそのでロマンポルノの時のスタッフの人が入ったりとかするから、あ、やっぱなんかこのチームでやってんだなみたいな、なんとなくこうチーム感確認したりみたいな感じでね、うん、エンドロール見たりしますけどね、う
ん、まあそういうエンドロール、いいですよ、なんかエンドロールの楽しみ方。
ちょっとそれやりましょうか今度。
いや結構難しいぜ、
エンドロールここ面白いよねみたいな。
そう、エンドロール
ハリウッド対策、
それいいかもね、うん、それいいかもしれないね、いろいろエンドロール
あるでしょ、
あります、あります、あるあるある、ね、あるあるあるある、あとはあの究極あれだよね、あれ今どんどん上に上がってるなって思う。
え、普通じゃんそ
れ。映画館で見てるときはね、あの、
あ、自分が、あ、
どんどん今これ劇場どんどん上に上がってってるなって思うっていう。
逆じゃね、下がってってんじゃない、下がってってるでしょ、
エンドロール上がってるじゃない、
え、エンドロールがこう上がってるんだから
、あ、今すごい動いてるなっていう。い
や、でもこれが、あれですよ、あの実写版進撃の巨人のエンドロールが逆だったんですよ、上から降りてくるっていうのは壁をイメージしてるんだったから、その時はレアすぎて逆になんか今俺上がってってるって思った。
うんうんうん、
実写版進撃の巨人、うん、
エンドロールの楽しみ方と、あとこのエンドロールがすごい。
あ、あのおまけとかなしで。
うん、そうね。
おまけ映像とかな抜きで。
これでも
そんなねえよ。
いいですよね。なんか話してみたい、うん、これは。
そう、
。
なんかね、前、まだ撮ってないですけど、エンドレス、ホドロフスキーのサイコマジック、
はいはい、
のエンドロールが、関わった人たちの名前がバーンって引くと、ホドロフスキーの顔になってるっていう。
さすが。さすがいが言えねえ。
結構。文字は読めないんですけど、あ、でもこれ文字でホドロフスキーになってるんだっていうのがわかるっていう。
もう、いいですね。もう情報とかじゃない、なんか、心の問題なんですよ。
なんか表示法だよね、結局。崖の上のポネのエンドロールって、ね、アイウェオ順で全員の名前が同じ大きさで出てるんですけど、あれすげえ好きなんですよ。
そっか。あと、
宮崎駿も結構ちっちゃくある、
表示の仕方で言ったら、あれですね。ロックンローラーって映画わかる？ガイリッチ。
ガイリッチ、名前は知ってる。
ガイリッチのロックンローラーはエンドロールで曲が一切かかんない無音のエンドロールなんですよ。
あんな音楽監督なのにね。
そう、なんかね、映画全体のその終わり方の締め、なんかトーンと合わせてなんか、あ、なんか完全無音のエンドロールってなんかちょっとありだなっていう。
ああ、確かスコセッシの沈黙とかも完全沈黙でしたよね。確か、
ああ、そうだ。
ああ、そうですね。
まあ、そういうのも含めると結構いろいろありますよ、うん、エンドロール、これのエンドロール結構いいっていう、
まあ、あと昔のジャンル映画とかの冒頭で、名前出しても最後シューで終わるっていうのも結構、それはそれで形式として好きですけどね、潔さで。だからやっぱあれは終わった瞬間に劇場明るくなるっていうことも込みで、いいですけどね、
いい
シューっていうね、うん、
東方特撮とかの、サンダ対ガイラのさ、最後に、タコかなんかにこう、やられた、フランケンシュタイン対バラゴンの時に、タコに巻き込まれたフランケンシュタインが海底の底に沈んでいって、シューって出るんだけど、なんか終わりって出したから終わりますみたいな。なんか、感じはやっぱ、力強くていいですよね。
シューいいですよ、結構。いいエンドロール候補で、シュー。
あれはエンドロールとは言わないでしょ。エンドマークでしょ。
エンドマーク、うん。高橋さんが必ずやるやつですね。
うん、シュー、うん。
高橋さん、エンドロールつけるの嫌いらしい。
ああ、めんどくさいですからね。
だから、やっぱ終わり方の美学があるのいいですよね、なんかね。
うん。
でもなんか、あと同時に、でもそのシューで終わるために、なんかこう、冒頭のシーン、のところで、なんかちょっとこう、曲とかどっかに移動しているシーンみたいなのと、ところに合わせてスタッフとかキャストの名前が出てくる。あの感じが好きだったりとか、そもそもね。あの感じが結構好きだったりとかもしますけどね、なんか
そうね。
で、なんか、主人公がどっかにたどり着いて扉開けたところで、もうエンドロール、オープニングのこの、クレジットが出るところは終わりみたいなんで、そう、始まるみたいな、あの流れ好きですけどね、結構ね。
オープニングクレジットですね。
好きですね。
オープニングクレジットも入れたらもうさ、切れないぐらいあるでしょ。オープニングクレジットかっこいい映画ってめちゃくちゃいっぱいあるもん、だって、ね、
うん、かっこよくしようと思ったよ、わざわざあそこに入れてるわけだしね。
でも混同しちゃいけないのが、タイトル出るのが気持ちいいとはちょっと違うっていうね、
はいはいはいはい。
だからそれだとやっぱほら、愛のむき出しとかさ、ここまで引っ張ってここで来るかとかさ、あと
姫アノールとかね、
姫アノールとかさあるけど、なんかそうではなくね、なんかあくまでもエンドロールとそのクレジットの出し方の作法として気持ちいいものっていうのね。
そうね。そう。俺あれワルキューレってさ、トム・クルーズの、
はいはい、トム・クルーズの
あれのさ、なんか潔いなと思ったら、オープニュークレジットがドイツ語表記の後に英語表記に変わるんですよ。ふわーっつって。なんかトム・クルーズと、ドイツ語で一回出た後にドイツ語でトム・クルーズって出し直すみたいな、なんかトム・クルーズは違うけど、なんかキャスティングなんとかとかさ、なんかディレクテッドとかっていうやつが全部一回ドイツ語表記の後に英語表記に変わるんだけど、それによってこの映画要するにドイツ語イコール英語なんでっていう映画内ルール の、 勝手な説明っていうのが始まるっていう、まあまあ、あれとかすごい好きですね。なんか
いいですね。
ちょっとなんかオープニングクレジット&エンディングクレジット好きなやつ、
ね、
特集、うん、
特集。ちょっと次、まあでも結構あとあれですよ、やっぱエンドロールの新しい楽しみ方の提案って、これ結構有意義ですよね。
有意義ですよ、
ね。確かに。
そう、うん、
このネットフリックス全盛時代に、あえて。
ま
あ
えて。
まあなんか、あの、まだほら、来たるべき映画館の復活に備えて、我々が、ほら、ね、あの、さ、こうやってさ、ネットフリックスとか配信だけで映画見るのに慣れちゃってるとさ、あの、いざまた映画館に復帰した時にさ、あの、エンドロールの時間に耐えられないなんてことがね、あるかもしれないから、それに備えて、いや、エンドロールはこうやって楽しんでいたんでしょ、あなたはっていうことをちゃんと言語化して、こう覚えておくことによって、もう一回劇場に入った時、あ、そうだそうだ、こういう時が、スタッフの名前をとかね、そういうのをこう言語化しておくというのがね。
やっぱどうせ食べるんだったら最後までね、スープまで残さず食べましょうってことですからね。
お尻まで美味しいっていうのがね、そう、それは大事ですからね。
やりたいです。
じゃあ次、かっこいいタイトル回の次。
好きな
好きなエンドロールオア、エンドロールの過ごし方、
エンドロールの
エンドロールの過ごし方ね、まあ、いろいろありますからね。
そう
ね、
もちろん、はい、ありますからね。そうね、
それあの曲ちなる方はダメなんでしょ。
見ねえって言いやしょ、別に
見ねえ。でもあの正直僕理解できないですけど、毎回理解できないですよ。なんかやっぱこうさ、あのそれこそマーベルの映画とか見に行ってても立つやつっているじゃないですか。
いますね。
もうなんかもう、あそこまで行くと、俺なんかもう、終わったら速攻で立つっていうことに対するなんかもう、美学すら感じるですよ。もう。
わかんない。トイレ行くのか
も
よ。
もうなんか。
まあね、
あ、それはあるかもしれない。
トイレ我慢してる系はあるけど、それにしたっているもんね、やっぱ。
しかもなんか、途中でさ、あの、マーベルとかだとさ、帰ろうとしてさ、まあ、それは完全に映画行き慣れてないだけなんだけどさ、なんかまだおまけシーンあるとさ、なんかこう、扉の前ぐらいで止まって振り返って見てるやつがいたりするじゃないですか。でもマーベル映画ってさらにその後もあったりとかするからさ、結局そいつそこで出てってまたその一番最後のとか見てなかったりするんだけど、なんか、あの感じ、でも帰る人は帰る人なりの美学。なんかあの、もう、エンドロールは映画じゃねえみたいな、なんかそういう、そういう理由がある
あるかもしれない。時間の無駄みたいな。
ね、あと、ほら、逆にほら、誰が作ったかっていうバイアスを入れずに映画見たいんですとかね。あるかもしれない。
ああ。
そう。
無理だろ。
あ、でも、かっこいいね。
でも僕結構、自分の怒りメーターで帰るときは帰りますよ、スパッと。
ああ。じゃあ何帰りました？
じゃ逆にさ、でさ、それやろうよ。それも言え、俺は普段ちゃんとエンドロール見やだけど、この映画のときは帰ったっていう。
さすがに帰ったよ、ね。
あるかな、そんな。なんかね、貧乏くせえから、嫌いすぎたら嫌いすぎたって最後まで見たくなっちゃうんですよね。
だって俺は先般の名前をちゃんと目に焼き付けておきますよ。
ああ、
俺だって、
お前ら、
最後のジェダイとかもう速攻で立ったもん、俺。
おお、いいね、いいっすね。あの、ガキが、
もう、
宇宙見て。
見てて、なんかもう、イライラがあまりにもちょっとひどすぎて、ちょっと耐えられないから、もう帰ろう、ちょっともうダメだわ、みたいな時は、確かにある。なるほどね。エンドロールの楽しみ方特集。
はい。特集。
逆にこれまだ極論言うともうエンドロールだけ見ても楽しめる可能性が出てきますからね。こうなってる。
ああ確かに。
もう俺なんか自分から提案してたんだけどそんな人間にはなりたくねえ。
あその映画あそうなんでこの映画のエンドロール面白いんだ。じゃあ本編別に見なくていいからエンドロール見ようみたいな人が出てくる可能性があるわけでしょ。
あれなんだっけ剣だけ天の木とかさ その、はいはい、その仲間よあれなんだっけ
仲間たち
吉田大吉田大作とその仲間たちっていうクレジットが出てくるっていうね。
食い
気味出てくる。そういうの見たいね、うん。そのクレジット出てきてビビったみたいな。そう
あ
ちょっと食い気味に出てくるんですよね。
ドーン。そうそうそう。
まだちょっと余韻残ってるぐらいのところで食い気味に出てくる仲間たちエンドロール。
ああ。それなんかうるせえクレジットいいっすよね。
ああね。
あれだよ、メアリと魔女の肌におけるなんか感謝。はい、宮崎駿を、高畑勲を、
ゲストしようって。
みんな感謝してるよ。とかね、なんかそういうの結構いろいろ、この作品のこれとか言ってくれれば、結構話広がるでしょ、
いい
で
ね、
これは。
で、あと、このエンドロールがすごい。 ですよね、
うん、なんか、うん、そういうことです。
これが出てくるみたいなね、
うん、ね、そんなエンドロールあんのみたいなね、ありえますかね。
そう、
うん、エンドロールの時間ね、楽しめるなら人生のありとあらゆる時間は退屈じゃなくなりますからね。
そうね、
そうですね。
俺いや今さ英語圏と日本語圏の話しかしてないけどさ、たまに韓国映画とか見た、うん、見に行った時にさ、マジで読めないってあるじゃないですか。なんかフランス
語、あれはだから
そう、なんかフランス語とかイタリア語とか、なんかああいうまあラテン系の文字とかってさ、なんかざっくりさ英語に近いから、はいはい、なんとなく、あ、多分
アルファベットだからね、
そう、多分これだなって思うんだけど、韓国語とかがさ、もう読めなすぎて諦めるみたいなのがあるじゃないですか。
うん、
でもやっぱそれちょっと一番ラスボス的な課題として、やっぱ読めない言語のエンドロールの時にどうするか問題。いや、そこでの楽しみ方すら提案できたらもう完全に勝ちだと思うよ。
完全に勝ちです、うん、鑑賞。
そう、
まあフォント、
だってもう
フォント
スペース番組でも番組とか見ない？番組、あ、これ左揃えなんだなとかさ。
はい、
ね、まあ、あるけど、でも、なんか
あと、五色チェックとかじゃない？
いや、五色はまあ。
いや、でも、わかんないよ、だって。
韓国語の五色なんてわかんない。ただ、そうだから読めねえんだから。
わからない言語に、どうね、もうほら、模様として見るしかないじゃないですか、基本的には。
だから、俺、韓国語のエンドロールの時は、暗号解読になってくるんですよ、だんだん。
た
ぶん最初にこの文字が出てきて、そう、これが出てくるから、おそらくこの文字はこの意味を示す文字だ、うん、
あ名前のこれ後ろ、あ、名前の先についてるのこのパターン多いからキムかなみたいな、そういうことか。これがキムかみたいな。そ
う、韓国人のイさんっていうのは多分これイっていうのがこれのこの文字なんじゃないかみたいな。もうそうな
すごいね。でも
楽しみ方、
でもさ、古代文字解読とかってそういうもんだよね。パターンを見つけて、
そうですね、
これは太陽だみたいなさ、
あれですよね、メッセージですよね。
うん、
メッセージとかね、
うん、だからエミリーブランドになったつもりで、
一個一個メッセージごっこをする、うん、
もう本当に人生でやることがない時に。あ、でも、
うん、
でもあれか、家でやるとかじゃなくてね、確かにあの時間ってさ、嫌でも拘束されちゃうじゃん、なんか、
そうっすね、
貧乏症な人たちは。
ってなったら、
唯一なんかこう、時短時短の世の中で、あの時間だけはさ、何もできない時間じゃないですか、座って。
トゥルーリッチメンじゃないですか。
うん、
そう。
いや、懐かしいな。
究極に豊かな時間ですよね。うん、
そう。だから、もうこうなったら、もう読めない言語であろうが、もう何であろうが。もう、そして書いてある中身とかすら関係なくなって、うん。だって暗号解読ごっこするんだとしたら、もう5分じゃ足りないもんね。エンドロールとか。うん、もうちょっと長く見せてくれないと解読できないんですけど、みたいな。
でも、それすごいのってさ、もう究極それやり続けてれば韓国語ある程度読めるようになる。
読めるようになるはずですよ、
ね。うん、でも発音わかんないわけでしょ。
いや、だから読めるけど読めるけど書けないじゃないか。喋れない人になる
っていう、うん。はいはい。まあ、あとはあるいは車窓の忍者的な楽しみ方ですよ、ね、走る電車の
ボールがねこう落ちてくる。
外にこう忍者が見えるみたいな。感じでエンドロールをこうね、うん、
やっただからヘレディタリーのエンディングはさ、こう血がこう赤い文字がこう下にどんどんリレーしていくから、
うん、
それをねビジュアルでやってくれたって面では、
でもそういう工夫を一個入れてくれるだけでだいぶエンドロールって楽しくなりますよね。
そうだ
ね、確かに、
うん、やっぱそういうあれですね、エウレカのハイエボリューションを見た時に、うん、なんか文字の色がね七色に変わるんですよ、うっすら。
いやでもね、ただでもエルガに関しては、おめえさ、そこは頑張るんだっていう気持ち、そこ
あ、ここは工夫するんだみたいな。でしかもなんか文字がね、ただでさえちょっとなんか白っぽいっていうか、薄い感じで色が変わっていくから、はいはい、なんか自分の目がおかしくなったように見えるっていう。
ああ、
ムカつきますよね。
そしたらさ、そのやり方さ、募集したらさ、満を持してこのタイラー・レイクのエンディングエンドロール15分間を実況とかする？
わあ、できます
ね。最後それやろっか。タイラー・レイクのエンドロールのコメンタリー。
ほら、文字が流れていくよ。
文字が流れていくってことはと
か。フォントが、
うん、あ、だから、あの、最後、だから、その、リスナーからもらった楽しみ方の実践として、最後、タイラーレイク。
ねえ。ってなると、もうね、エンドロール15分間が足りないっていうことがあり得る。
ねえ、おかわり、うん、おかわりって、エンドロールおかわりっていうね。
エンドロール5分の映画のことを、あの、エンドロールが短かった映画っていう風に見なすようにな
る。だから、あの、フィルマークスとかももうその文句書くみたいな。エンドロールが短くて問題なかったですみたいな。星一つみたいなのをバンバンつけてくれる。
何かしらの感覚が狂っちゃった人だ、それ。
本編は面白かった
です。だからあれだ
よね、エンドロールが短かったので、星一つですみたいな。
あの、京極夏彦先生。
エンドロールを楽しみにしていたら。ああ、
京極夏彦先生って、あの、文字が4つ並んでたら大抵面白いって言ってたんですよ。本当かよと思ったんですけど、それですよね。
ちょっと、
何だって
思いますね。ぜひ、京極、ね、あの、リスナーの京極夏彦先生にもぜひ、じゃちょっとお送りいただいて。
ぜひね。ね、
この文字列がすごい。
この文字。エンドロールで知らなくなっていく。
この文字列がすごいでやると本当にあの理解できないメールばっか来そうな気がするから、それは嫌だ。
あれですね、ナンバー23っていう映画あったんですけど、ジム・キャリー主演の、あの、この世のあらゆる数字が全部23に関連してるっていう、あの、事実に気づいてしまって、ジム・キャリーがもうすげえテンパるっていう映画なんですけど、あの
怖
いや、でも究極そういうことですからね。エンドロール見てたもん、あ、ここにも23があるみたいな。
でもさ、何、砂嵐を一生懸命見る人だっているわけだからさ、それに比べたら ね健全ですよ。
概念が行くとこまで行き過ぎてるん
でしょ。でも砂嵐ずっと流してると落ち着くって気持ちわかるじゃないですか。あ、
いや、それなんかアンビエントじゃなくて読み解きとして、
あ、でもアンビエントとしてのエンドロールあるかもしれないですよね。
ああ、まあ、それはね、
ずっとエンドロール流れてるとなんか寝れるんだよねみたいな感じ、
うん、ではなく
あるかもしれないですね。
ああ、もう
ちゃんと見る方としてね、
積極的に楽しむ、うん、
そう本編ぐらい楽しむ方法、
積極的に楽しむ対象としてのエンドロール特集です、
ね、エンドロール、うん、はい、ね、
いいですね、
はい、
じゃあ、まあ、今後の企画も決まったところでは
い、
はい、
じゃあ終わりますか。
終わりましょうか、
はいはい、はい、終わりましょう。
はい、じゃあ、なんか、告知、この番組では、現在、お便りを募集しておりますということで、じゃあちょっと、まあ、あの、もうちょっとちゃんと内容まとまったら、改めて、募集しますが、まあ、一応、このエンドロールがすごい&、この、私はこうやってエンドロールを楽しんでいる、うん、俺はこういう理由でエンドロールを見ないっていうね、この3つで、じゃあメールをね募集しようと思います。あと、なんか、まあ、普通にあの最近こんなん見たよとか、なんか、あの、そういうメールもください。アドレスしましては 29.tiz@gmail.com、 29は数字です。 29.tiz@gmail.com までメールを送っていただくか、変文化系トークラジオとか29歳までの地図とかで検索すると、このラジオのツイッターアカウント出てくると思いますので、そちらにある、DM の方から、メールを送っていただけると嬉しいです。また、メール以上です。そして、この番組では、ピクシブファンボックスの方で有料版やっております。まあ、なんか、7割、何の意味もない雑談。3割、たまにちゃんとした話とかしてるんで、うん、あの、よかったら、聞いていただけると、あの、
月額300円ですので。前回とは結構、真面目でしたもんね。
真面目でしたかね。うん、あの、3割、真面目な話します。うん、7割、
ん？何？
あ、今ね、今、竹木さんのところが丸々聞こえなかった、今。
あ、ごめんなさい。俺が飛んでたんですね。すいません。
はい。
はい。
はい。です。うん、お願いします。はい。
はい。
そして、おのおの何か告知はありますか？
ありません。
あれは、あのさ、メール募集、あの、タイトルの。
あ、タイトルは多分、これ出す頃にはもう、
もう遅いか。
だいたい締め切りになってると思うので。はい。
まあ、じゃあ、ツイッターで、じゃあ、後追いで。
そうですね、
せかすか。
はいはい、うん、はい、 と、じゃあ僕一応、一個だけちょっと告知、二個か一応、はい、告知ありまして、まず、グッドライフフェローズというバンドに、フューチャリングで、ラップを書いた、グッドライフフェローズってバンドに、ラップで参加した、劇的人生フューチャリング KTY という曲が、4月の、29日から、各種サブスクリプションの方で、配信始まっておりますので、よかったら聴いていただけると、嬉しいです。なんか結構普通にポップな曲の中にラップ入ってるので、よかったら、聞いていただけると嬉しいですっていうのと、5月の20日に、このラジオにたまに出てくれてるあのガクさんとかも含めて、当然5人のラッパーで作った、まんじゅう怖い、パスザまんじゅう怖いという、まんじゅう怖いという、古典落語を題材にして、それぞれ各々自分が好きなものを怖いと言ってラップするという、曲を作りました。こちらとトラックとラップ、それぞれ僕担当しておりますので、よかったら聞いていただけると嬉しいです。こちらも、各種サブスクリプションで、Spotify とか、Apple Music とかで配信始まりますので、5月20日、よかったら聞いてください。はい。って感じですかね。他は、
はい、大丈夫です。
はい。
大丈夫です。
はい。じゃあ、皆さん、お体に、お気をつけて、お過ごしくださいませ。はい。本日はいた私山田と、
金内武樹と、
高
島でした。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
止めまーす。
感染拡大不可避、対応遅れる安倍政権パッケー、まだまだ未知数、流れ込める数、たまたまかかる若者が多数、37度5分の微熱でパッケー、トイペとかマスク不足、まさまた終わりの見えないパンデミック、そなたの怒りとこの先、
中央 BID はない中央 BID はない、血も水に払わせるサプリマン、積む雪地積む激地、笑うじじいサマネットビッチ、良くなるはずだが正解、間違いじゃなきゃ何でも正解、性ワイヤーだが気にする命題、結局どこだけなんだろう正解、つまらんゲス1点まく散らしたつばつけつけ直るで実際と思ってるやつらが立つキルシティ消毒したいぜ、
東京殺せ言葉これが殺せ殺せ俺がまあ殺せ殺せ言葉これが殺せ殺せ俺がまあああでもないこれもない生活ないだつないってな大変なし、ゲットやばい免疫ない年寄り病人かわいそうにまたまた死んじゃきっと怖い君の場合100年に1秒以下じゃねばパラディーズ通過したい向かいたい俺